インター通信。
はい、ホツメ野球機です。
中澤武史です。
はい、本日のテーマは何でしょうか。
本日のテーマはですね、言いたいことは結構あるんですけれど、
はい。
今日のテーマはこれですっていうのはちょっと言いに、なんかその、これですってちょっと言いにくい話題なんですよね。
あ、そうなんですか。なんだろう。
いや、テーマ、今日のテーマはこれですっていう、そのテーマの説明自体になんか、うだうだ言いそうな、なんかあれなんですけど、まあ、すごいざっくり言うと、最近のお笑い界隈で、思ってることみたいなこと
です。思ってること、
まあ、うん、
そうですね。確かに、今までのピータン通信、というか、ここ最近のピータン通信は、そのシングルトラマンとか、ね、ワンピースとか、結構その作品単位でドンとあるもんだったけど、なんかそういう、たまには、ちょっとふわっとしたものもいいのかなというか、
そうですね。まあ、本当に一番言いたいことっていうのははっきりしてるんですけれど、
はいはい。
まあ、前回のね、ワンピース感想会の最後の方でもちょっとその話題出ましたけれど、まあ、僕とホズミ君の共通の友達の芸人さんの話が、まあ、言ってしまえば一番喋りたいことなん
ですけど、ああ、はいはい。
まあ、でもまあ、その話もしつつ、まあいろいろ、まあ僕もというかもお笑い好きじゃないですか。
うん。
まあその好きなお笑いの種類はいろいろ違いもあるかもしれないですけど、お笑いが好きっていうことは一致しているので、まあちょっと最近のお笑い界ってなんて言うんだろう、言葉難しいんだけど、笑えないことが最近お笑い界結構多かったなと思って。
ああ、確かにそうかもしれないですね。これちょっと笑えないなっていうようなことはちょっと
多かった。あれ面白かったねみたいな話をしたいわけじゃなくて、ちょうどあれですか、うん、ラフ&ミュージックって今年はいつやるんですか。
ああ、第2弾やるんですよね。
なんか多分ピーター通信でお笑いをテーマにして語るのはあれ、ラフ&ミュージックの感想会以来に。
ね、まあ、ラフ&ミュージックの感想会というか、まあ、あれですもんね、その、まあ、松本さんと、まあ、爆笑問題の共演っていう、話で、まあ、1、2時間ぐらい撮ったかな、確か。
それしか喋ってない。
それが1年ぐらい、ちょうどね、1年前の今頃じゃないかな。
今回もラフ&ミュージックの告知みたいの見たけど、爆笑問題さんが出るか出ないかしか気になってないっていうところが、ね。だって前回もだって何時間もやってたけど、我々そこしか印象に残ってないから。
まあね、しょうがないっすよね、うん、そこはもう。
まあそれ以来のちょっとお笑いについて語る会みたいな感じだけど、だってあの時は、まあいろんな意見があるかもしれないですけど、やっぱり松本さんと太田さんの共演は楽しかったって話だったじゃないですか。
まあ、そうですね。そこがやっぱり現象としてあんまりなかったというか、何年ぶりかの共演だったんでっていうところで、まあこれは話しとかなきゃいけないっていうことで多分やったと思うんですよ。
でも今回話したいことは楽しかったっていう話題ではやっぱりなくて、
はい。
まあ同じだからある意味、まあラフ&ミュージックは浜田さん出てないのか、まあだから同じダウンタウンさんというよりは同じ松本さんが関わってるものっていう感じになるのかもしれないですけど、まあ水曜日のダウンタウンに僕らの友達の芸人さんが出演されまして、
はい。
まあ、インタレスティングたけしさんが出演されました
。インタケさんですね。
で出演した後に、まあ、結構騒動みたいになってて、
うん、
前回のワンピース感想会撮ってる時は、もう本当にちょうどその騒動の渦中というか、一番、なんというかヒートアップしてる時期だったんですよね、前回の収録中は。
そうですね。
だから、自分は正直、うん、もちろんワンピース好きですけど、あの頃俺の頭の中はルフィよりインタケさんのことが全然いや俺はホズミ君と違ってホズミ君は急にワンピースハマってお熱だけど俺は別に昔から読んでるから別に今ワンピースに対してその急にわーってテンションじゃないから、
あ、まあ確かにそうですね、そこはちょっと、
前回のテンションで言うと俺は正直ルフィよりもインタケだったんですけどまあね、その俺ワンピースのトークだったんで前回はね、
そうですね。まあ、あれって、はい、とか、でも、騒動としては1ヶ月ぐらい前なんですよね、だからそう思うと。
騒動としては、でもあれですよ、なんか放送してすぐに、ああいう感じになったわけじゃないから、
あ、そうか。
2週前ぐらいなんじゃない？その、まあ、いつがピークなのかっていうのも、その人によって解釈違うと思うけど、まあ、例のその、喫音協会の方が、抗議文を送って、で、 それでいろいろな意見が出て、で、それについて、そのコメント、あのワイドナショーとかで松本さんがコメントされたのが、多分先週先々週
ですかね。
だから、だから2週、俺の感覚というと、2週前ぐらいに、すごい大きな騒ぎになってたっていう、だからちょうどピーターン通信のワンピース回撮ってた。
一応時系列的に言うと、あれですよね。7月6日に水曜日のダウンタウンで、その、タイトルが説教中の回で額面通りに受け取るわけにはいかない説の第2弾っていうのが放送されて、
うん、
そこでインタケさんが出演されたんですよね。で、それで2週間後にそういった抗議文だったと思うんですよね。うん、だから、だいたい7月中にそういったものがあったっていう感じだったかな、多分。
なんとなく2週間ぐらい前の。
そうですね。だから7月中の、まあその騒動だったって感じですね。確かその松本さんが、うん、そのコメント、ワイドナショーでコメント出したっていうのは、7月最後の多分ワイドナショーだった気がするんで。
なのかな、
うん、うん。多分そこ間違いないと思います、多分。
まあ、そうですね。多分そのいう、で、あの辺前後は、いろいろちょっとインタケさんのこと、実はかなり自分考えてて。
うん。
いや、だから俺ね、まあもう、ある意味もう40歳になってたから、落ち着いてたのが良かったのかどうかわかんないんだけど、多分自分が20代の頃にこの騒動が起きてたら、なんかめちゃくちゃこのインタケさんのことについて、それこそ SNS とかブログとかいろんなの使って、いろんなとこで言ってた気がしたんですけど、
はいはいはい。
40になるとちょっと落ち着いて、
うん。
あんまりヒートアップしちゃいけないって自分を抑えてましたけれど。
これは確かにね、うん、ちょっと難しい問題なんですもんね、これはちょっと。
でも、正直、だからその、まあ今でも、その2週間前ほどではないけれど、あの2週間前、本当にそのワンピースの感想会撮ってた頃は、実は俺ツイッターとかでインタレスティングたけし、インタケ、あと、水曜日のダウンタウン、キツオンとか、キツオン協会とか、めちゃくちゃ検索してましたね。
うん。
で、いろんな人が、どういう感想を持ってるのかとかを見たりとか、あと、まあ、インタケさんのツイートについてるリプとか、引用リツイートの言葉とかも、実は俺めっちゃ見てて、で、いろいろ言いたいことは出たんだけど、なんか、あんまりここで俺がわーっていうのもなんか違うような気がしたんで、その20代の自分だったら多分めちゃくちゃなんかいろんなところに噛みついてたと思うんですけど、なんかそれも良くないかなっていう風にこの年になると思ってきて、あんまり、なんかツイッターでね、ちょっと、自分にとってインタケさんがどういう人なのかみたいのをちょっとツイートぐらいはしたんですけれど、それ以上のことはあんまり言わない方がいいなと思って言わずに置いといたっていう感じなんですけれど、まあ、なんと言いますか、まあね、このピータン通信聞いてる方がみんなその騒動を知ってるかどうかもわかんないし、みんなが水曜日のダウンタウンを見てるわけじゃないし、そもそもみんながインタケさんを知ってるわけじゃないっていうね。
まあそうですね。まあそもそもがすごい多いんですけど、まあ。
そもそもが多いんですけど、まあだからそもそも。
まあまあそこはちょっと。
インタケさんって最初に知り合ったのがもう何年前か覚えてないんですけれど、もう余裕で10年以上の付き合いはある人だと思うん
ですけど。そうですね。うん、確かあれですよね、僕と中澤さんが知り合ってすぐぐらいの頃、多分時期的、年数で言うと2016年か17年あたりの頃に、中澤さん、確か中澤たけし祭りをロフト系列でのイベント小屋でやってたじゃないですか。
2016年ぐらい？もっと前でしょ？
もっと前ですかね。いや、2010年ずれてた。2006年ですね。
そうだよね。2016年ってシンゴジラの時だから超最近だと思って。
すいません。10年ずれてました。2006年か2007年の間ぐらいで。
あの頃かな。まあ。
その時にはもうすでに、インタケさんは確か中澤さんとも知り合いですよね、その時点で。
だから俺実は言うと本当にいつから知り合いなのかもう覚えてないんですよ。ふわっとしてて。まあ出会いはまあ、ロフトプラスワン界隈なんですけど、その何年頃から知り合いなのかっていうと、俺もはっきり覚えてなくて、気がついた時にはもう、まあ仲良くしていたというか、そういう感じで。
そもそも出会いがそうですよね。考えてみたら、あんまりその聞いたことがないなと思って、そういえば。何かそのテレビ番組で共演したというわけではない
っ あの、ね、ロフトプラスワン界隈なのは間違いない。あの、おそらくレイパー佐藤さんが、あの、クラッシャー和義の時に、クラッシャー和義でもインタクさん出てないか。
出てないと思いますよ。
あれ、出てなかったっけ？なんか出てた気がするけどな。
あ、でも出てんのかな？ちょっとごめんなさい、わかんないけど。
まあ、とりあえずね、あの、テレビとかで共演したんじゃなくて、最初はロフトプラスワンで知り合ったんですよ。で、うん、別にロフトプラスワンで知り合った人、皆さんとプライベートで仲良くなるわけでは、もちろん全然ないんですけれど、インタケさんとは、まあ、波長があったっていうんですかね。結構その後も、いろんなとこで一緒になる機会があって、あとさっきあのラフ&ミュージックの話で言うと俺いつもごっちゃになるんだけど、ある時期俺インタケさんと一緒にラフ&ビートっていうネット番組で1年間どっちもレギュラーだったんですよ。だから1年間ずっと同じ番組で一緒だったんですよ、俺インタケさんとは。
うん。
もう誰も知らないでしょうけどね、ラフ&ビートなんてそんなクソ番組でしたから。出演者、でも、あの東京メトコちゃんとかも出てたね。
もうでも懐かしい名前ですよね、もう多分ね。
でも東京メトコちゃん覗いたらあの番組に出てた人で名前言って知ってる人いるかもしれない人一人もいないじゃん。高一さんとか言ったって誰も知らないでしょ。
まあ、ちょっといろいろなんだろう、いろんな界隈の有名、ちょっとプチ有名人みたいな人集めたみたいな感じだったと思うんですよね。多分当時はそのメトコちゃんが一番メジャーに行けた。
スーパーアイドル日野誠さんもレギュラーだった。
そうですね。うん、
で、だからその辺の人たちで、その辺の人たちって言っても、どの辺の人かわかんないけど、まあ、アングラのよくわかんない人たちで集まって1年間ぐらいネット番組やってたことがレギュラーであって、だから一緒に1年間番組を作ってきた中でもあるんですよ、ね。うん。あと、まあ、最近チャンス大城さんがね、水曜日のダウンタウンでもインタケさんと一緒に出てましたけど、チャンスさんが自伝本出したじゃないですか。
ああ、そうですよね。
で、あれ読んでったらインタケさんのことも書いてあるんだけど、チャンスさんの本の中ではもう普通に当たり前のように、最近は映画監督としても活躍しているインタレスティングたけしはって書いてあるんですけれど、その、インタケさんの監督作品のキャストでもあるんですよ、僕はね。
うん、
だからお笑い芸人としてのインタケさんだけじゃなくて、映画監督のインタレスティングたけしさんとも付き合いがあって、まあ、あとは本当、要はね、今ね、インタケさんがね、一回芸人を、さっき言った監督っていうのが、その、芸人を一回もう卒業ライブやってんの、インタケさん、実はね、一回ね。
そうですよね、確か、もう、6年ぐらい前とか7年ぐらい前とか、そのあたりに一回辞めちゃったんだっていうのは、なんか記憶あるんですよ。
その前ぐらいに、そのさっき言った僕が出てた映画とかもインタケさんが撮ってて、まあそれは一応商業作品なんですよ、うん。その前も自主インディーズ作品は作ってて、そっちも僕はかかってたんですけど、インディーズで作ってたのがインタケさんの中ではやっぱり手応えがあったんでしょうね。で、次の挑戦として商業作品、スーパームーンっていうの
が。そう、スーパームーン。
で、これは一応ツタヤとかにも置いてあって、たんですよ、レンタル DVD とか、ね、
そうそうそう、
でインタケさんとしてはその頃の感覚としてはもう自分はお笑いじゃなくて映画の道に進むべきなんじゃないかっていう風に考えたみたいで、
うん、
お笑い芸人卒業ライブみたいのをやって今後は映画監督として生きていきますって言って、であの頃インタケさん引っ越すんですよ、監督になってから。
ああ、そうなんですか。
要は芸人さんやってた頃って多分その、ライブハウスって大体都内でしょ、
うん、
で、あと千原誠司さんがやってたお店とかでバイトもされてたんです。
ああ、はいはいはい、そうですよね。
これもあって、インタケさんがね、比較的東京の、まあ、僕が今住んでる調布から、比較的近いエリアに芸人さん時代はインタケさん住んでたんですけど、
うん、
芸人を卒業したら、まあ、ちょっと遠くに引っ越しちゃったんですよ。
うん、
だからそれからはちょっとプライベートで遊ぶことは減っちゃったんだけど、インタケさんが東京に住んでた頃は僕と電車の遠征も一緒だったので、かなり一緒に遊んでて、インタケさんが酔っ払うと、まあ、めちゃくちゃ酒好きな人なんですけど、もう朝3時だろうが、何時だろうが、お構いなしに誘いの電話をしてくるの、飲みに行こうよ、みたいな。
すごい、もう芸人さんっぽいですね、そこは本当に、
うん。マジで夜中3時とか5時とかに電話かけてきて、わけわかんないことをいろいろ言ってくるみたいな感じだったんですよ。で、まあ、ちょっとその話は後でしますけど、まあ、インタケさんの破天荒エピソードみたいなのはいろいろ間近で見てきたん ですけど、うん、まあちょっとその話を今すると、インタケ伝説はちょっと後でちょっと喋りたいので、あれなんですけど、インタケさんの特徴っていうのが、要はその、インタケさん、吃音の方なんですよね。
そうなんですよね。でも、うん、実はでも僕の印象としては、なんだろう、吃音だっていうこと、実は長い間気づかなかったんですよ、僕自身は。
あ、そうなんだ。
そういった毛があるのかなと思ったんですけど、その、インタケさんの多分ネタって見たことある人ほとんどいないと思うんですけど、このポッドキャスト聞いてる人、実は。まあ、大体水曜日のダウンタウンみたいな形で、ちょっとおどおどしたような、まあ、やっぱりその、吃音の症状はあるんだけども、ただ、歌を歌うと、流暢に喋れるっていうところがあるんですよ。
その、ずっと普通、トークしてるときは、まあ、ちょっとおどおどしてる感じで、まあ、ちょっと吃音の感じなんですけれど、歌い出すと、めっちゃうまく歌える。
そう、めちゃくちゃ流暢に歌い上げるので、
うん。
どっちなのかなというのは分かんなかったんですよ、正直。
でも、吃音っていうのはさ、俺もインタケさんから実は教えてもらって知ったことなんですけれど、あれはその、うん、精神的なものが大きくて、で、次なんて喋ればいいのかなみたいな、緊張感みたいなのが、ああいう症状を出しちゃうらしいんですって。まあ、インタケさんが言うにはですよ。
うん。
で、歌うときっていうのは、もう何を言えばいいか分かってるわけですよ。歌詞の通りに言えばいい。だからその、次に何て言えばいいのかなとか、そういうことを考えなくていいから、歌のときは、その、吃音の症状が出ないんだって。だからその、やっぱ普段、インタケさんっていうのは、人と喋るときに相当緊張感を持っている証拠なんですよ、あれは。
なるほど。
うん。だからその、この辺、多分、俺だって別にそんなに吃音っていうものに詳しいって言えるわけじゃなくて、基本的にインタケさんから教わったことをそのまま言ってるだけなんだけど、常にああいう状態でいる人が吃音ってわけではないんですよ。時々ああいう喋り方になってしまうみたいで、まあ、インタケさんは基本的に歌ってる時にはほぼあれだけど、まあ、多分人によって違うんだと思います。その普段は普通に喋ってるけど、ああいう、なんていうの、喫音みたいな喋り方以外に、ちょっと言葉が難しいんだけど、途中で途切れてしまうっていうのを喋り方。ああいう喋り方に、ね、
ちょっとだから、昔の言い方だと、これは放送禁止用語だけど、まあ、あえて言うけど、ちょっとどもりってやつなんですね、いわゆる。
どもりって今放送禁止なの？
放送禁止用です。どもってるって言うともうすぐ切られちゃうんですけど。
知らなかった、それは。へぇ、
うん。
まあ、インタケさんでも、自分でもそれ舞台上で言ってましたよね。多分テレビじゃないからいいんだろうけど。
うん。
うん。だからやっぱりその辺は俺も、まあ実を言うと、インタケさんと知り合ってから知ったんですよ。その吃音っていうものがある。存在自体俺は知らなかったんですよ。吃音っていうものの。
だからそうなんですよね。
ある時にインタケさんから、うん、だから俺も初対面の時だから知らなかったんだろうね。
だから俺もだからそういう特徴的な喋り方をする人だし、正直だから僕もそのインタケさん以外の吃音の方にも会うことあるんだけど、インタケさんのは結構その、多分トレーニングされたと思うんだけど、聞きやすいんですよ、すごい割と。
ああ。と思ってて。あ、でも、聞きやすい。まあ、
何を言ってるかわかる。こんなひどい症状の人も僕一人知ってるんですけど、
うん、
割とだからそこは結構、何回か聞き直さないと分かんなかったりするんですけど、インタケさんのは割とでもその、一つのリズムになっているというか、うん、割と聞きやすいが、多分それは、ちょっとトレーニングしたのかなっていう痕跡が見えたんですよね。分かんないです。でもそれは、当人に何の確認も取ってないんで分からない
です。うん、そうですね。いや、俺も、喫音の方の友達とか知り合いとかが今は何人かいて、インタケさん以外の喫音の方も知ってるんですけれど、うんまあ、ただ俺はそこに関して言うと、インタケさんの やつが特別聞きやすいとは思ってないですね。他の喫音の方の何人かの方がむしろ聞き取りやすいかもしれない。
あ、そうですか。うん。
だからあんまりそのトレーニングしてきたかどうかに関して俺はあんまりそうかもしれない。全然言えないんですけれど。
でも意思疎通は、まあ、でもこれ、だから意思疎通がちゃんとできる人なんですね。だからそこはね。
あ、それはもちろん。
で
も
それはちょっと言いたかったんですけどね。
それはぶっちゃけ俺の知り合いの喫音の人は全員そうですけれど。
うん。
意思疎通取れない人、僕の関わりのある喫音の方には一人もいない。ですけど、正直。
うん。ただやっぱりその特徴によって誤解されることも多いし、っていうところはちょっとやっぱあるとは思うんですけど、うん、
まあ正直僕も ホズミ君はそんなに詳しくないってことで、知り合いに何人かいるけど、
うん、その専門的に何かやってるわけではないので、決して。それは分からない。
こういうものなんですよって説明できるほど詳しいわけでもないので、そこに対しては僕は何も言えないっていうむしろ立場なんですけれど、うん、まあ、要は友達なわけですよ、インタケさんは、ね。
うん、
で、インタケさんが、まあ、ずっと、まあ、一時的に芸人さんを辞めてた時期も知ってますけれど、まあ、ずっとお笑いで成功したいと思って頑張ってるところを、まあ、見てるわけですよ、一緒にいろいろやってて、はい。で、まあ、水曜日のダウンタウンなんて言ってしまえば大きい番組じゃない
ですか。もう大きい番組だし、それこそ、ね、若手芸人が出たら、逆に言うとドッキリかかってもなんかもうショックを受けるよりもね、喜んじゃうっていうのが検証されたぐらいですから、うん、番組内で。
やっぱりインタケさんが水曜日のダウンタウン出るって聞いたときは嬉しかったし、本人もすごい喜んでて、うん、でまあオンエアも見て、あ、よかったよかったって僕は素直に思ってたんですけれど、まあ先ほどお話ししたように放送後に、まあ、これは喫音の人たちに対して悪い、影響を与えるんじゃないかみたいな、まあ、抗議文みたいなものを、喫音協会と、NPO 法人の団体なのかなが出されて、うん、で、まあ、そこから、まあ、いろんな意見が出て、この喫音協会にやってることはおかしいぞ、みたいな声もあるし、いや、抗議は正しいでしょっていう人もいるし、で、その辺を、まあ、先ほども出したように、ワイドナショーとかでも取り上げて、で、まあ、今はね、その2週間前みたいに俺も毎日インタレスティングたけしと検索とかもしてないですけれど、それでもやっぱりちょこちょこ気になってみると、やっぱり未だにいろんな意見はね、毎日出てるっていう状態っていうのが、まあ現状、これを収録してる時点での現状かな。
そうですね。で、うん、そこでやっぱり一番問題になってたのって、いわゆるその、インタケさん当人のその気持ちを組まずに、その TBS に抗議文出しちゃったっていうところが、やっぱり一番焦点になってるじゃないですか。
喫音協会さんの抗議の出し方がどうだったのかっていう意見、
ね、そうですね。それはじゃあ、なんだろう、じゃあそれは喫音者のためになっているのかどうなんだっていうところで、ちょっとネットではそこがやっぱり一番なんだろう、盛り上がってたところだと思うんですけど。
単純に数ね、俺、これ一応後から別そうじゃない視点の話もしますけど、数だけで言うと、俺も見てたんだけど、その喫音協会さんのツイートに対するリプとか引用の文章とか見てたんですけど、数で言うと圧倒的にこんなことしちゃったらインタケさんがもうテレビ出れなくなっちゃうかもしれないじゃないですかみたいな声の方が数は圧倒的に多いなと思います。
うん。
うん。ただまあ数が多い方が正しいと言いたいわけでは僕はなくて、そうじゃない意見も僕は持ってるんですけれど、まあまずそもそも前提としては、ただ僕もその、多かった意見に対して、まあ、多かった意見に対しても細かく言うとね、ニュアンスが結構人によって違うので。
違うから、まあね、
あれなんですけど、うん、ただ、インタケさんが、やっぱりテレビとか、そういうメディアに出にくくなっちゃったなとか、やっぱり、こういう騒動が起きちゃったっていうのが広まっちゃうことが、インタケさんにとって、マイナスにならなきゃいいなっていうのが、正直言うと僕が最初に思ったのはやっぱそれですね。
僕もそうですね。そこは本当に思ってて。逆にだから出たことによって、あらぬ誤解をね、その世間に与えちゃったりっていうか、結果的にそれで本人が苦しむことになったら、それはかわいそうだなと思ってて。
例えばなんですけど、笑点みたいに、ネタ番組でインタケさんがネタをやる分には俺は特に問題起きないと思うんですね、僕はね。いや、起きるよって思う人もいるかもしれないけど。
まあ、難しいとこですね。うん。
他の共演者の人がいて、インタケさんとトークするみたいになると、今回の騒動みたいなことがあると、他の芸人さんももうインタケさんとどう絡めばいいか、すげえ悩むと思うんですよ。仮にインタケさんが同じスタジオにいたときに。ツッコミを入れた場合に、そのツッコミの仕方によって、またインタケさんがやってることに対してなんか笑、まあバラエティってやっぱり基本的にはみんなで笑ってやろうよっていう感じ、笑い合ってやろうよっていう雰囲気なわけじゃないですか。うん、でも、笑うこと自体がすごい問題行為みたいに言われちゃう可能性もすごい提示されちゃったわけじゃないですか。だから正直言うとネタ番組だったらこれはまだビジョンが見えやすいと思うんだけど、
そうですね。だから、この水曜日のダウンタウンの場合だと、ここはやっぱりちょっと、あれだなというか、 なんだろうな、その、やっぱりちょっと誤解を与えたのって、やっぱりネタをやってなかったからだったと思うんですよね。これ、だから、ただ単に、その、一応構図としては、だからそう、チャンス大城さんの後輩の、ちょっとおかしな、インタレシグタケシっていう、うん、後輩芸人を、まあ、その、ドッキリに仕掛けたっていうことですけど、ただそれ、なんだろう、その、一応番号を見てる限りだと、インタケさんのネタを誰も見てないから、この人は芸人だっていうよりも、逆に障害者だっていうふうになっちゃったのがちょっとかわいそうだなと思ったんですよ。
でもそうはなってなくないですか？
いや、でもちょっとそうなってませんでした。
だって、いや、それは、そうなってるってのはどういうことですか？そのネット上の意見ってことですか？
というか、まあ、逆に言うと、この人を芸人としてあんま扱ってないのかなと思ってて、
インタケさん。でもそれはさ、だってさ、この説の証明の時に、他の芸人さんも後輩の芸人呼び出してやってたわけじゃない
ですか。いや、だって他の芸人さんはだって、それなりに有名な人じゃないですか。ザ・マミーの人とかは。
いや、
ネタ知ってるじゃないですか。
流れで見たら、いや、だってあの番組に限らず、バラエティ番組とか見てたら、それこそガキツカとかでも、相当なお笑いマニアじゃなきゃ知らない若手の人が、先輩から呼び出されてなんかやり取りするっていうのは定番じゃないですか。だから、これを見て、芸人さんじゃない人になんかやってるって思う人はいないと、まずいないと思うけど。
でも、だとしたら、でも BPO のその抗議文は、どちらかというと、障害者をいじめるなだったと思うんですよ。だから、これ芸人というところがちょっと抜けてんのかなと思って。
俺ね、喫音協会の人たちは、インタケさんが芸人さんだったことはもちろん知ってるわけですよ。で、うん、僕は、なんか、ちょっと話がね、もうちょっと後の話になりますけれど、僕ね、今回、喫音協会さんが、出した文章、あとは、代表の方が YouTube で動画も公開してて、それも見させてもらったんですけれど、すべての、まあ、僕が目にした限り、そのツイートと動画を見た限り、喫音協会の方が今回出したメッセージの中で、自分が一番、ここはちょっと嘘でしょっていうか、これは僕は、ここが僕は一番良くないと思うっていう箇所があったんですよ。
うん、
それが、二度目だったかな。まあ、一回だからどっちかっていうと、数としては、その、喫音協会さんが出した抗議文に対して、否定的な感想の方が数としては多かったのを受けて、もう一回コメントを出したんですよ。で、うん、その中で、いろいろ誤解も誤解を受けている方も多いようですけれど、これ正しくこういう文章って読んだ方がいいのかな。
まあ、引用なので、それはでも正しくやった方がいいのかな
と。ちょっと待って、今ツイッター開きますね。ちゃんと読んだ方がいいよね、うん、こういうのはね。
そうですね、その場合
ちょっと。記憶で喋っちゃいけないと思うので、喫音協会、喫音協会さんって検索したら、あのツイッター出てくるかな。
そうですね。
ちょっと待ってね。じゃあ検索
する。でもこの騒動も1ヶ月ぐらい前なんですもんね、結構ね。
騒動ってやったら2週間前でして。
だからやっぱりちょっとインターバルがあったんですね、オンエアからね。
そうそうそう。だからすぐに動いたわけではないので。
そこがね、ちょっとこの、なんだ、話を少しややこしくしてるのかなというか、視聴者側から批判があったんだったら、それはまた話は違う。
ただ、実は、放送後すぐにちょっと言ってる人いたんですよ、喫音協会。多分、ちょっと、これどうなのっていう声が出てたから、これはすみません、俺の想像で喋んない方がいいのかもしれないけど、多分、抗議の声みたいなのが、多分ね、喫音協会の人たちは当時番組見てないと思うんですよ。
おそらくそういうことですかね。
で、抗議の声が上がってるのを見て、こんなひどいことやってるんだっていうふうに、それで動いたんだと思うんですよ。タイミング的にね、放送からあんだけ間が空いたっていうことは。うん。まあ、わかんない。
TVer を見てくれと、ね、その場合だったら、TVer とかね、パラビを見てくれなんですけどね。
まあ、コーンに出す時点では、もう見て、TVer かなんかで見たかもしれないけど、要はその、最初に批判されてるっていうニュースを見た上で、番組見るのと何も知らずに見るのは意味全然違うじゃないですか。
そうですよね。
だから、その少なくとも最初は批判の言葉から先に見てるとは、俺は思います。
それだから、ね、某特撮シリーズの第12話みたいなことと全く同じ構図になっちゃってるんですよね、これ、分かりやすく言うと。
まあまあ、そうか、そういうことね。
うん、
今ね、開きました。こちらの喫音協会さんが8月4日にツイートしてるんですけれど、
うん、
まあ、これも俺ちょっと、と思ったんだけど、数多くの応援や賛同のコメントと、一方では様々なご批判やご意見をいただいております中、みたいなことを言ってて、俺別に数が多い方が正しいっては全然思ってないから、 批判的なコメントの方が多かったから悪いとは全然俺は思わないんですけど、なんかその応援や賛同のコメントの方が明らかに多かった風にツイートしてんの俺はちょっとどうかなと思ったんですよ。それはちょっと引っかかったんだけど、ただまあ、それはちょっと些細な引っかかりで、あれなんですけど、俺がちょっと引っかかったのはですね、この時のツイートで、誤解しないでいただきたいのは、私たちは喫音のある芸人さんの活動を否定しているわけではなく、むしろ応援したいのです。っていう言い方をしてるんですよ。で、俺これが、今回喫音協会さんが、抗議出した時の文章よりも一番、俺正直言うと、抗議出したこと自体に関して言うと、インタケさんの友達だし、ああ、こういうこと出ちゃうとインタケさんいろいろやりにくくなるなっていう気持ちはもちろん持ったけど、抗議が出ちゃうこと自体は、俺はある程度しょうがないっていう気持ちも実はあるんですよ。喫音協会さんの考えてることもわかるんですよ。ただ、まあそういうこと言えないのはしょうがないっていう、わかるんだけど、結局ここでね、私たちは喫音なる芸人さんの活動を否定しているわけではなく、むしろ応援したいのですっていうのが、俺、これは嘘だと思うんですよ。
ちょっとそう、偽善っぽい感じにな、うん、聞こえますね。
本音を言うと、喫音協会のこの、まあ、この文章を書いた人の意見を言うと、インタレスティングたけしのような、ネタのやり方、テレビの出方を望む芸人さんのことは絶対応援したくないはずなんですよ、喫音協会に。
まあ、だとしたら、だってね、本当に応援したいんだったら逆にそんな抗議文出さないような気もするんだけどね。
だからやっぱ、もちろんそれ言えない、まあ言えないのもしょうがないかなっていうのはわかるんだけど、結局その全ての喫音の方々の味方ですよっていうふうにやっぱ言わないといけないと思ってるんだと思うんですよ、この喫音協会は。うん、でも残念ながら現実には、別にこれ喫音の方に限らず、どんなジャンルの人たちっていうか、どんな人たちを集めても、みんなが同じ方向向いてるわけじゃないわけですよ。要はその、すべての喫音の人たちの味方になりたいみたいなことっていうのは無理なんですよ。で、ただ、やっぱりこういう団体がメッセージ出すときに、私たちは、私たちの中の理想としている喫音の人たちだけを味方したいですとか言ったら、まあ、それこそすごい叩かれるのは、まあ、目に見えてるじゃないですか。なんかその、言えない理由、気持ちはわかるんだけど、ただ、本音で向き合うんなら、喫音協会の方は、申し訳ないんですけど、私たちは、インタレスティングたけしさんのような売れ方をしようと思ってる芸人さんのことは、応援できない喫音協会の者たちですっていうふうに言わないと嘘だろうな、とは思っちゃったんですよ。これが俺は、今回喫音協会さんが出したメッセージの中で一番実は個人的に引っかかったところで、まあ、気持ちはわかるんですよ。すべての喫音の人たちの味方ってやっぱ言わなきゃしょうがないっていう、その建前はわかるんだけど、もはや、いろんな意見が出ちゃってるから、建前のやり取りしてたら、収拾つかない段階じゃないですか、現状正直。だから、ここで建前のコメント出されちゃうと、例えばなんですけどね、いや、あれ、まあ、ちょっとすごい言葉選ぶんだけど、インタケさんと友達っていうのもあるから言葉選ぶんですけど、今回抗議出すってことを考えた場合はですよ、出してほしくなかったけど、
はい、
もし抗議を出すとしたら、ぶっちゃけ言うと番組よりも、ああいうキャラクターで芸人として頑張ろうと思ったインタケさんに対して喫音協会の人はやっぱ思ってるんだと思うんですよ。どっちかっていうと。
どういうことですか？
喫音協会さんが本当に抗議出さなきゃいけないのは、本当は水曜日のダウンタウンじゃなくて僕はインタケさんだと思いますよ。
この喫音協会さんの
思想で言うならね。でも、やっぱり喫音協会の人たちが喫音で、頑張っている人に批判みたいなのをやるっていうのは、いろいろ苦しいじゃないですか。
まあそうですね。
うん。
だからそれを時に、お前テレビ出るんじゃねえよっていうのが多分、言いたいことだとしたら、
うん、
多分それはインタケさんに直に言う方が、まあ正しいですよねっていうか、うん、まあ、それが一番近道ですよねってことですよね。
ぶっちゃけ言うと、その、テレビの作ってる人は、これはもう、これ自体は俺本当差別だと思うし、良くないことだと思うけど、インタケさんが喫音の方じゃない方が、テレビ作る方からしたら出しやすいわけじゃないですか、そもそもとしてね。
うん。
だからやっぱり、 今回、その、喫音協会の人の抗議内容に即して、一番、その、この団体の方々が主張してるものに即して一番悪い人誰かっていうのを考えたら番組じゃないと俺は思っちゃうんです。まあ、これ俺の立場でそれ言うのはすごい心苦しいんだけど、
うん、
僕は。
どうなのかな。でも、なんだろうな、これはだから誰が悪いか悪くないかっていうか、まあでもそういう個性を持って活動してる芸人さんなわけじゃないですか、やっぱインタケさんって。だからその、じゃあ芸人がテレビ出ちゃいけないのかっていう話になっちゃうし、もちろんその個性というのはまた別ですよ。うん。
いや、だからその通りなんですよ。だから、俺はインタケさんがこれで出れなくなっちゃっていいんですかってやっぱ思っちゃうわけですよ。でも、うん、おそらくこの喫音協会の方はもちろんそこは言えないけどね、本音をそのままストレートに言ったら大炎上になっちゃうし、あれですけど、本心としてはインタケさんみたいなテレビの出方を喫音の人たちには目指してほしくないと思ってると思うんです、正直。
ああ、なるほど。
だから、この僕の意見じゃなくて喫音協会さんの声明をいろいろ考えたら、どっちかっていうと、水曜日のダウンタウン上にインタケさんに対してやっぱり、ちょっと攻撃的って言葉難しい。本人は悪い、攻撃じゃないと思うけど、批判的な目線を持っちゃってるようにしか俺は感じれないんですよ。
そうですか。うん、でもなんか、やっぱりちょっとごめんなさい。やっぱ話ぶり返しちゃうんですけど、はい、やっぱり既存協会側は、やっぱりインタケさんはあんま芸人として思ってないんじゃないかなと思うんですよ。
それが一番インタケさんバカにしてるじゃないですか。
いや、だからバカにしてると思うんですよ。だからそこは俺。うん、だから、そういうところ、だ芸人さん、まあ、芸人さん僕特別するつもりはないんですけど、なんかそこをなんか取っ払って、一障害者として、なんか枠に囚われたまんま、それで批判出したような気がするんです、あれって。どちらかというと、その芸人さんを出したというよりも、障害者を出し上がってっていうようなことを、俺は言ってるような感じたんですよ、その最初の抗議文では。だからそれも逆に言うと、インタケさんに対してすげえ失礼だよなと思ったんですよ。
でもこれはさ、喫音協会の人に限らずなんだけど、俺だからいろんな人の声見ててすごい結構イライラしたのが、
うん。
要はさ、まあ、よく言われる話だけど、これはその別に喫音の人とかそういうこと抜きでもよく聞く話なんだけど、芸人なら笑わせなきゃいけない、笑われていてはいけないみたいなのよく言うじゃないですか。
うん、
で、インタケさんは笑わせてないと思ってる人もいっぱいいる。
あ、そう、そこは僕もすごく違和感が、それは僕もちょっとツイッターしたんですよ、そこは。ツイッターで言ったんですけど、うん、ものすごく笑わせる技術ある人なんですよね。
そうそうそう。だから俺もさ、ツイートでしたのがさ、自分も何人か喫音の人の知り合いとかいるんだけど、うん、喋りでいつも笑わせてくれる喫音の知り合い友達はインタケさんしかいないんですよ、僕は。
そうですね。
別に、喫音だから面白いんだったら、うん、他の俺の友達の喫音の人とかも喋るたびに俺は面白くなるわけじゃないですか。
うん、
でも、ならないってことは、インタケさんはやっぱり、まあ、なんかさっき言った、小泉くんが言ってた、聞き取りやすいように喋ってる練習を俺してるかどうかちょっと半信半疑なんですけど、やっぱり笑わせるための喋り方っていうのはインタケさんはちゃんと研究してるわけですよ。
そうですね。
で、それをやってるから面白いわけで、なんかあれを見た人が、インタケさんはゲイで笑わせてるわけじゃなくて、あれは笑われてただけだって、さらに言うと、この場合、まあ、その、喫音の人を笑われているものを流すっていうのは、やっぱりいかんっていう流れにつながってると思うから、やっぱり、この喫音協会の方々は、少なくとも、インタレスティングたけしさんのことを面白い人とは絶対思ってないはずなんですよ。
まあ、そうですね。だから、まあ、だから僕は芸人として枠に芸人という感じでは多分扱ってないんだなとその時思ったんですよ。そういうなんか芸人という活動をしてるけど、その障害者っていう枠に入れ込んじゃってるようにして、なんかそれはそれでインタケさんの面白さが逆になくなってるなと思ったんですよね。だからさっきのそのなんだろう、そのインタケさんの面白さというか、それをもう少し具体的に言うと、もうちょっと中田さん覚えてないかもしれないんですけど、もう10年ぐらい前に中野のバーで大喜利大会やったじゃないですか。
覚えてますよ、覚えてますよ。
はい、あの時にインタケさんもいたじゃないですか。
うん。
なんかみんなで大喜利やりたいねっつってなんか大喜利やって、うん。で、ぶっちゃけ大喜利なんてその、喫音がどうこうで笑わにならないじゃないですか、別にそんなの。うん、ネタ一本勝負なんだから。でも、 インタケさんがあの中で一番面白い答え出してたんですよね。
まあ、ぶっちゃけ一番笑い取ってましたよね。
そうそうそう。だからフリップネタでやってるから、別にそれは、ね、どんだけと思ってても、ね、ネタがつまんなかったらそれ全然笑い取れないから、あ、やっぱインタケさんってそこすごいちゃんとお笑い偏差値高いんだなとは、そこの時改めて思ったんですよ。
やっぱ本人もすごいお笑い好きだからね。やっぱ
そうそうそう。
いろいろお笑い見てきて育っているわけだし、だからそうなんですよ。だからたまにね、とは言えね、今回のテレビの騒動じゃないんだけど、俺の周りでも、もうインタケさんの何が面白いんだって思ってる人もいるわけですよ。
うん。
で、まあ名前は出さないけれど、俺と小杉くんの共通の知り合いの人でも、インタケさんってもう喋り聞き取りやすくて、あの人来ると、めんどくさくて嫌なんですよね、みたいに言ってる人がいたわけです。俺はすごい腹が立って、俺と小杉くんの共通の知り合いですけどね。もう誰のこと言ってるか大体小杉くんは察しはついてると思います。
まあまあまあまあ、
うん。あんなにお笑いのこと1ミリもわかんないやつに限ってこういうこと言うんだなと思って、そう、すごいイライラしたんですけれど、なんていうのかな。だから俺はやっぱインタケさんの、お笑い芸人としてのインタケさんのファンだから、インタケさんの芸人としてのインタケさんがバカにされてるとすごいイラッとしちゃうんでしょ。それはやっぱりあって、お前ら、だからインタケさんこれは笑わせてんじゃなくて笑われてるだけだとか言う人には、いや、お前同じシチュエーション行ったら絶対お前笑い取れて、そもそも俺さ、なんていうのかな、笑いを取ってんのか笑われてるのかを見極める目って相当難しいと思うんですよ。要は、バラエティ番組とかって、一見笑われてるように見せてるけど、実はちゃんと計算して笑いを取る方向に動いてる人もいっぱいいるわけじゃないですか。
うん。
それを本当にいちいち見抜いて、この人は笑われてる、この人は一見笑われてるように見えてるけど、実は計算して笑いを取ってる方って、わかるわけない。
まあ、正直受け手としてはどっちでもいいですよね、その話。って僕は思っちゃうんですよね、それってなんか意外と。笑われてるのも笑われても、結果的に、結果として同じじゃないのと思っちゃうんですけどね。
俺はだから本当にそこがさ、まあだからその最近の時期的なもので言うと、上島さんがね、自殺されたって言っていいのかな、まあ亡くなられ
て。一応その、なんだろう、具体的な死因は伏せられてるけど、まあそういうことになってるっていう。うん。
でも、上島さんとかもさ、やっぱりいやだから最近さ、俺ちょっとこれ感動したんだけど、実はね、うちの母親がね、リアクション芸人的な人ずっと嫌いだったんですよ。
うん。
ほんの最近まで。で、俺はやっぱあの人たちすごいと思ってたんだけど、親は理解してくんなか、喋りで笑い取ってる人とかは認めるんだけど、ああいうのはやっぱりさっき言ったような、笑われてるだけにしか見えてなかったんだろうね。
うん。
それが最近、70過ぎて急に、リアクション芸人のことも評価するように突然母が変わ
った
。何が原因なのか全然わかんないんだけど、なんかそういうのって、なんかその、まあ、特にさ、なんだろう、ネットとか見てるとさ、なんだろう、例えば喋りじゃないことで笑い取ってる人に厳しい人とかやたらいるじゃない。なんか。
まあそうですね、なんか、ね、
芸人ならトークで笑い取らなきゃダメだろうとか、もちろんトークが素晴らしい人はすごいと思うけど、いろんな笑いの取り方ってあるはずなのに、なんかやたらとそうじゃないお笑いに対して厳しい人とか、あと認めない人って多いなぁと思って、それがずっと引っかかってはいたんですけど、だからやっぱりまあ僕は別にお笑い番組出てるわけじゃないけど、自分もテレビとか出ること多いは多いので思うんですけど、笑いを取る、いや、なんか、笑いを取る、まあ笑われる、まあテレビ上笑われてるように見せるの技術も結構大変なこと、誰でもできるわけじゃなくて、それこそいじめみたいに見えちゃったらアウトなわけですよ。もう見てて、うわ、この人悲惨ってなっちゃったら笑いにならないわけじゃない。なんかそうならないようなコントロールとかがないと、少なくともテレビの中でのテレビショーとしては絶対成立しないわけで。
そうですね。で、しかも、まあ、連携プレーですからね、結局そのテレビのお笑いとかって。まあ一人、なんかあんまりね、技術が高くなくても素人みたいなのがポンと出てきても、周りがちゃんと盛り上げてくれれば、それがちょっと笑いになったりするし。
そうそうそう。
だからそこは連携プレーなんですよね、結局。
うん、
だから、やっぱりスタジオとか僕も時々入るときあるんですけど、やっぱりその、 なんだろう、一瞬だけでやっぱチーム感みたいなものとか芽生えるとすんごい嬉しいんですよね、やっぱり。
なんかね、みんなで、あ、この人下り作れたなっていうね。
そうそうそうそう。なんかああいう、やっぱ最初はうまくいかないけど、どうしようかなってなってるときに悩んでるうちに、あ、ちょっとここ、なんか分かり合えたというか、いいパスというか、僕もシュート今打てたし、なんかパスもできたな、みたいな、いう瞬間が俺すごいあれ嬉しいんですよ。
俺とか嬉しいのは、やっぱり芸人さんがいっぱいいる番組とか出ると、キャッチボールの笑いみたいなやつは、やっぱ芸人さん同士でやって、俺とかには最初の頃投げてこないんですよ、やっぱ。
うん。
でもなんか収録が進んでいくうちに、おそらく中澤にこれ言うと、中澤これ返してくれるなんて芸人さん側も気づいて、意識的にボールを投げてくる時があるんですよ。
うん。
明らかに、中澤はこう返してこいよっていう気持ちを込めて大竹誠さんとかが俺に言ってくることが結構あるんですよ。
うん。
でも、あれって初めて俺があの番組出た時は一切そういうのなかったの。やっぱり何度もご一緒してるうちに大竹さんとかは、あ、こういうことを言うと中澤ちゃんと今言うべきことを返せるやつなんだって気づいてくれたんだと思うんですよね。ああいうのってすごい気持ちいいわけです
よ。やっぱそれってお互いの信頼関係がないとできないことだし、
うんうん、
それはもちろんだからプライベートが知ってる知らないではなくて、うん、これをやってくれたらこれを返してくれるっていう、お互いのやっぱ信頼関係なんですよね、あれって。
大竹さんはやっぱりそういう意味では、すごい信頼してるから、
うん、
最後に、見たステージだ、信じられないぐらいドスベリしてましたけど。
まあ、あれは、あれです。まあ、ちょっと、いわゆる営業的なやつというか、なんか、結婚式の営業ですから、あれは。
すごいさ、もう、今、全部、メンバー全員揃ってんじゃんと思ったんだけどさ、まあ、要は俺がさ、まあ、コロナ禍になっちゃって、今、あんまりお笑いライブやれてなかったってのがあるから、俺が最後にインタビューさんをステージで見たのは、まあ、ぶっちゃけその時もコロナ禍中でしたけど、まあ、ある僕、共通の友達の結婚式だったんですよね。
うん、
僕も穂積君もインタケさんも出席してて、で、俺はスピーチを任されてて、で、うん、インタケさんは、余興コーナーで出ることになってて、
そう
そう、うん、で、ビデオメッセージでチャンス大城さんもいたっていう、
そうそうそう。
ボール、ある意味今回の登場人物全員出てるみたいな結婚式だったんですけど、まあ、まず、俺の、スピーチで変な空気になったでしょ。まずね、なんか結婚式のスピーチなのに俺が差別問題とかを語り出して、
そうそう、なんとかさんは差別をしないんでとてもいい人ですみたいなこと言って、
僕とかこの辺の人らを見たらやばいやつだってのはわかると思いますが、こういうやつらとも誰々くんは差別せず、
そうですね。でしかもだって中澤さんのその挨拶の後みんなでシャンパン乾杯ってやつだからなんだこれと思いましたけど。
で、あれがやっぱ、まずスピーチの時点でちょっと変な空気になって、不穏な結婚式の幕開けだったんですけど、で、その後、インタケさんがネタやるんだけどさ、あれもさ、まあ、ぶっちゃけ言うと、ロフトクラスワンとかだったら大受けしたと思うんだけど、結婚式って、やっぱり、すごいベタなさ、本当に子供もお年寄りもみんなが分かりやすい笑いじゃないとダメな場じゃないですか、ぶっちゃけ言
うのは。いやー、まあそうなんですよね。うん、
インタケさんの笑いって言うてもマニアックな笑いだから、結婚式の空気だと、まあ、恐ろしいぐらい寒い空気、冷たい空気が漂ってて、インタケさんのネタ中で、インタケさんのネタの後になんかダンスとかやってた人いた。
プロダンスですね。まあ、新婦の方が、ね、すごいフラダンスが趣味だということで、通ってるダンスチームの多分フラダンスの方が、
やっぱ結婚式の余興にも必要なのは、フラダンスとか、テントウムシのサンバであってさ、
インタビュークイズじゃないんですよね。
お笑い通に受けるマニアックなネタをやる場じゃなくてさ、で、その後もさ、インタケさんがさ、実は今日、誰々くんの結婚を応援するためにビデオメッセージを持ってきたんですって言った時にさ、ちょっとやっぱりさ、会場が一瞬期待の雰囲気になったんですよ。やっぱ、
うん、
現場には来れないビデオメッセージだから、すごい大物のメッセージが来るのかなと思って、で、そこで最初に挨拶されたのが、雪男さん。
これもまたね、ディープなお笑いファンというか、そういった地下芸人が好きじゃないと絶対知らない名前の芸人さんなんですけど。
俺だったら超嬉しいんだけど、やっぱりさ、結婚式のビデオメッセージだと、やっぱ子供とお年寄りにも伝わないと絶対ダメじゃないですか。
うん、
ロフトプラスワンとか行くのが大好きな人たちの結婚式じゃないから。だから
そうですね。
で、雪男さんの次にチャンス大城さんがね、メッセージを流して。
大川工業とかの芸人のね、うん、結婚式じゃないんだからって感じですよね。うん、
そうそう、そもそもさ、その結婚した人がさ、片木の人じゃないですか。要はさ、俺とか穂積君みたいに作家業とかやってる人のだったら多少あんだけどさ、普通、ごくごく普通の社会人の結婚式で、 地下芸人だの、ユーマ研究だなのがワイワイしたら、ああなるんですよ。
うん。
うん、俺は分かってたの。だから言ったもん、俺、その、彼にも、いや、俺スピーチとかしたら多分結婚式は変になるよって言ったのよ。その、芸人さんの結婚式とかで俺がスピーチするならまだなんとかなると思うんだけど、一般の人だからさ、彼はさ、って言ってたんだけど、ね、その彼は、さっきから名前出さないように、ずっと彼彼って言ってますけど、彼は、いや、大丈夫ですよ。中澤さんが言えばもうみんな感動、あと、これ良くないのが、結婚式の司会の人が、俺がスピーチする前に、テレビ番組などでも見たことある方たくさんいるかもしれません。
中澤さん。しょうがないですよね。それもだって、まあ、原稿を多分その当日渡された人ですから。
俺が出てるテレビ番組は老若男女見てないですから。そうそうそう。ああいうね、すごい、だからインタケさんの時とかもね、そのなんかテレビの話知ってたけど、絶対結婚式場いる人がほとんど見てないじゃないですか、
うん。
そういう、俺が最後に見たインタケさんの生舞台はとんでもなく、歴史上過去ないぐらい、俺が知ってるインタケさんで一番滑った時があれです。
そうですね。うん、確か俺でもその時、一回聞きましたね。確かその会が始まった時、インタケさんと僕一緒にバス乗って式場行ったんですよ。うん、で、その時に、ね、ちょっと雑談で、インタケさんってこういった、結婚式場でネタやることあるんですかって聞いたら、いや、今回が初めてぐらいって言ってました、ね、確か。
やっぱあの人、
そりゃそうだなと思って、
タレンジャーだったんだね。自分の結婚式でインタケさんのネタをお願いするっていうのは、
でも俺はやっぱり、ね、次お願いしてやってくんないから、多分あれが最初最後じゃないですか。
でも俺やっぱ結婚式の壇上でインタケさんがネタやってる光景自体がもう面白すぎて、俺はずっと笑ってたけどね、もうこれはちょっとネタじゃなくて、あの絵が面白すぎて。
まあ、絵が面白いですよね。
最前列がやっぱり新郎新婦のすごい親しい、もう本当にご高齢の方々じゃったじゃないですか。
うん。
すごい白髪のおばあ様の前でインタケクイズやってる時、俺もう面白すぎて、いやもう、ちょっと俺の中ではもう忘れられないいい思い出だな。
そうですね。あと、どっからかやってきたのか、まあ、親戚のお子さんなんでしょうけど、うん、お子さんがまた突撃してきて、ね、なんかちょっとちょっかい出されてるのが面白かったですね。
うん、面白かったね、あれはね。
まあ、よくありがちですけど、ね、やっぱりちょっとね、落ち着かないから子供やっぱり。
でも、ちょっかい出してきたってことは怖がってはいなかったってことだよ。
あ、そうですね。なんか、変な珍しい生き物がいると思ったんだと思うんですけど。うん、
いや、インタケさんはね、本当にさっきその朝3時ぐらいとかに電話かけてくるのが芸人っぽいって話してたけど、本当に芸人っぽい人で、俺からすると。
そうですね。確かに話を聞いてる、本当に、ザ芸人みたいな人ですよね。だから本当に昭和の芸人みたいな人ですね。
ぶっちゃけまあそんなに、まあ正直売れてるわけではないから、そんな稼ぎがあるわけじゃないんだけど、俺は一晩でインタケさんが15万以上、20万近く使ってるのを付き合ったことあるからね。
すごいですよね、それはね。
昭和の芸人みたいじゃない。
うん。
この時もさ、インタケさんが、まあ、そう、これやっぱインタケさんがお笑い真面目な証拠だと思うんだけどさ、インタケさんってさ、結構主催ライブもいっぱいやってたんですよ。
うん。
要はその人から呼ばれてるだけじゃなくて、自分でこういうライブやりたいで企画出していろんな人呼んでやってたりしたから、やっぱそういうのってやっぱお笑いにちゃんと熱心な人じゃないと主催はしないじゃないですか。
うん。
で、俺も一回なんか、タイトル忘れちゃったけど、たけしがたけしをゲストに呼びました的なので、しょうもない
やつ。だからなんだよじゃないですか、それ。
ダブルたけしでやったことありましたけれど。で、なんかのね、ライブの時に、みんなインタケさんの後輩だったんだけど、インタケさんが後輩芸人3人と、あと、だから俺以外はみんな芸人さんだったんだけど、自分だけ芸人じゃない人でゲストで呼んでもらったトークライブがあって、で、終わった後にインタケさんがなんか、じゃあ、打ち上げ行こうって言って誘ってくれて、おごってやるからみたいな感じで言ってくれて、で、みんなでついて行ったら、なんか終電がだいたい過ぎたあたりでインタケさんが、女の子と飲みたいってね。で、それで、でも女の子と飲みたいって言われても、ちょっと僕らも、全然そんな彼女も誰もいないんで、みたいなこと言ったら、じゃあ、インタケさんが、じゃあ、俺が声かけて、二次会は女の人も一緒に来れるようにするから、って言って、歌舞伎町で、インタケさんが女性にすごい声をかけて、一生懸命ナンパをしてたんですよ。で、ちょっと心配になって遠目で見てたんですけど、結構長い間喋ってたんですよ、女性の人が。でも、なんかちょっと困ってるように見えたの、女性の人が。で、これやっぱり一応、 見てる以上は、まあ、インタケさんのやってることとはいえ、女性の人が困ってるんだとしたらまずいから、一応止めに行った方がいいのかなと思って、みんなでちょっと様子を見に近くまで行ったんですよ、その。女性の人に困ってますかみたいな感じで言ったら、なんで困った顔してたかっていうと、インタケさんとしては女性を口説いてるんだけど、女性の人は、インタケさんが何を言いたいかよく分かってなくて。
まあまあ、そうですよね。
そう。それで、なんか、インタケさんがすごい、困ってる人だから、なんとかしてあげた方がいいのかな、みたいなことを、女性、優しい女性の方だったんで、そういうやり取りをしてて、で、僕らが説明して、すいません、インタケさんのこういう、ちょっと、まあ、そういう、きつ音の方で、みたいなことを説明して、あ、そうなんですかみたいな感じになって、一緒に飲みとかどうですかあ、ごめんなさいって言って別れたっていうのがあって、で、どうしますインタケさんって言ったら、もう、じゃあ男だけでもう朝まで飲みましょうよって言ったら、インタケさんが嫌だって言って、絶対に男だけではもう、短い過ごしたくないって言って、でも、どうしようもないじゃないですかって僕らが言ってたら、インタケさんが、もう金は出すから、キャバクラ行くぞって言って。稼ぎないんですよ。何でも言いますけど、インタケさん。で、最初の頃は、まあ、俺は正直、あんまり、正直、キャバクラ的な場所って得意じゃないので、あんまりテンション上がってなかったんだけど、その後輩の芸人さんたちは嬉しくなっちゃって、キャバクラ行けるなんてってなって。
そうですね。めったにない機会ですから。
ありがとうございます、インタケ先輩みたいな感じで、行きましょう、行きましょうってやってたんだけど、で、おっぱいキャバクラっていうところに行って、はいはいはいはい、おっぱいを触りながらお酒が飲めるっていうキャバクラに行って、まあ、インタケさんとか喜んじゃって、ただ、最初の頃は後輩芸人の人たちももちろん嬉しかったんだけど、ああいったことで、まあ、お金高いじゃないですか。で、
深夜料金高いんですよね、あの手のものはね。
だから、時間制で、まあ、まあ、チャージンが入る前に出ましょうっていう話は最初にしてたのよ、店入る前に。
うん。
それは後輩の人たちも気を使って。でも、インタケさんが、いや、まだ帰りたくないって言って、周りの人たちは、いや、もう出た方がいいんじゃないですかって言ってるんだけど、インタケさんが、いや、もう、金の心配するのは俺が出すから、みたいな感じでね、それで言って、で、まあ、当然お店の人たちも長くいてほしいわけじゃない。だからインタケさん側の、いや、先輩もこう言ってんだから、みんな甘えちゃった方がいいですよ、みたいな感じで言われて、僕らも止めようがなかったんだけど、で、何回かチャージしていくうちに、ついにインタケさんの中のお金の、財布の中のお金が空になったんです
よ。ああ、はいはい。
これはもうあかんと思ったら、これはお店が悪どいんだけどさ、お店の人がさ、あ、でも、カードあるんなら、うちらで下ろしてきましょうか、って言われたんですよ。
カードっていうのは、それは、クレジットカードじゃなくて、銀行のキャッシュカードってことですか？
どっちだったの？キャッシュカードかな？多分。そう。そう、コンビニ、だから、
下ろしてくるって言ってるから。
お金がないけど、カードはあるみたいなこと、最初にそれを一応、インタケさんが言ったんだけど、だから、下ろしてくれば大丈夫かなみたいなこと、インタケさんが言ったら、お店の人が気使ってっていうか、
気使ってっていうか、おかしいじゃないですか。
悪いんだけど、お店の人が、あ、じゃあ、うちらが下ろしてきますよ、みたいに言って、インタケさんからカード預かって番号も聞いたんだろうね。
マジですごいな。
インタケさんのお金を、インタケさんのお金を下ろして、お店に戻ってきて、で、インタケさんが、よし、これでもっと遊ぼうぜ、みたいにやってて、もう周りの俺らはもう本当心配で、もう大丈夫なのか、インタケさん、本当、一晩でいくら使ってんだ、みたいになって。で、まあ、気がつくと、十何万円ぐらいね、出費してかかるんですよ。で、インタケさんは、お店の、にいた女性の一人と、歌舞伎町に消えていって、朝になったら消えていって、で、俺らは帰ろうかなと思ったら、インタケさんが、女性の人と別れる前に、ちょっと待ってろと。ちょっといいことしてくるけど、待っててって言って、帰らないで。帰らないでって言われて、だからインタケさんはお女性の人と歌舞伎町に消えてったんだけど、
いわゆる同伴ってやつですね、これね。同伴運量が高いんですよ、その手のもの、
残された俺たちは花丸うどんで待機して、100円のうどん食いながら、インタケさん、今頃どうしてですかねとか言いながらしてたら、花丸うどんで2時間ぐらいスタンバってたら、インタケさんから電話かかってきて、終わったで、新宿で合流して、今度こそ解散かと思ったら、インタケさんが寂しいから付き合えって言って、インタケさんの家にみんな連れ回されて、まあ、こっちもやっぱ十何万もおごられてると断りにくいじゃないですか、うん。で、結局翌日の夕方ぐらいまでインタケさんとずっと、で、前日の夜は15万平気で使ってたくせに、なぜか朝になったらもうスーパーの一番安い酒しか許さなくなって、ちょっと高い酒を可能に入れようとすると、それ高いよって言って、安い酒入れて、あって、あの時だからその前日のライブから含めると、 30時間以上インタケさんと一緒に過ごしたんだな、あの時。
いや、すごいですね。本当に、昭和の芸人ですね、それも。その時の話は僕はもう昭和の、なんかその、ね、芸人の話、それこそたけしさんがいたような、たけしさんがバリバリやってた時代の話でしか聞いたことがないから、逆に今聞くとすごい新鮮ですよね。
なんか地下芸人の知り合いと一緒にいて、こういう体験することあると思わなかったからさ、ちょっと俺も本当に忘れられない体験ですけどね、これはね。結局その時はインタケさん本当一晩で15万以上使ってね。でもそのインタケさんって今は落ち着いてるかもしれないけど、その10年前ぐらいはね、すごいすぐ豪遊しちゃう人だったんですよね。
まあまあね、うん。
もうやっぱお金が入ったら貯めるんじゃなくてお酒に使いたいっていうタイプの人だったんで。
まあそれ酔い越しの銭は持たねえっていう、やっぱり。やっぱ芸人ですね、そこね。
今でこそ俺もまあ、ちょっと飲めるようになったけど、10年以上前の俺ってほとんどそんなに酒飲んでなかったから、うん、あれだったんだけど、ただインタケさんはなんか そんなに酒飲まない俺も結構声かけてくれて、飲みに行こうよって言って、よう、いろんなお店とか、あと駅前で、飲みに誘われたからお店なのかなと思ったら、駅前で会ったら、お店行くのかなと思ったら、駅前のベンチに座って、ここで飲むよって呼び出しといて、ベンチで飲むんかいと思って。電車で行ったらベンチで飲むの付き合わされるってあんまなくないかなと思う。
ないですね。
でもそれはそれで、そっちも楽しかったね。
まあ、そうですね。まあ、結構だからそういう、なんだろう、その芸人がずっと酒飲んで結局なんかそのまま3日ぐらいっていうのはやっぱりちょっと寂しかったりするんでしょうね、うん、なんかやっぱり。
まあ、多分、板手さんはちょっと寂しがり屋なところはやっぱ間違いなくあったとは思う。
うん、そうですね。だから、ふと家に帰った時に我に帰るのがちょっと怖いっていう感覚もちょっとある、うん、あるんですね、そういう時。僕も、何年に一回そういう時が あったりするんで、
まあまあ、
この喧騒を忘れたくないから、もう今日は帰らないことにしようみたいなこととか。
まあ、俺もまあ常にじゃないけど、やっぱたまにそういう時は来るから、まあ気持ちはすごいわかりますよね。でもやっぱりね、そういうことを思い出すと、まあこれはさっき言った人さんがネタで笑わせてるわけじゃないって話なのかもしれないけど、俺からすると、まあ知り合いの芸人さんいっぱいいるけど、なんかその、まあ芸人らしいってのが必ずしも褒め言葉にはなんないのかもしれないけど、典型的な、俺の周りでは典型的な芸人らしい芸人さんなんですよ、インタケさんって。むしろそんな変化球の人じゃなくて、本当に芸人さんの本とかに出てくるような、本当にその昭和の芸人さんの本とか読んでると出てくるような破天荒な芸人みたいな人が今でもいるんだっていう感じの人だから、俺からするとインタケさんを芸人、あんな芸人じゃないみたいなのはもう真逆の思考なんですよね。
いや、そうなんですよね。だからだからやっぱり、やっぱ水曜日のダウンタウンは、多分当人は嬉しいんだろうけど、ちょっとこの出方って、当人にも微妙なのかなと、ちょっと思ったりはした時があったんですよね、見た後。
でも本人は嬉しかったんでしょ
う、まあ、嬉しかったと思うんですけどね。
なんか。やっぱりさ、さっきも言ったけど、穂積君が自分でも言ってたけど、水曜日のダウンタウンって、まあ、全員とは言わないけれど、芸人さんからしたら出たい番組のかなり上位なわけじゃないですか。
うん、
まあ正直、さっきも言ったようにドッキリ仕掛けられたら逆に嬉しくなっちゃう、水曜日のダウンタウンなんてタイトル聞いたらっていう番組だから、それはやっぱり嬉しかったんだと思います
ね。うん、そうですね。
そのインタビューさんからすると、自分が出演した後にこういう騒動みたいになっちゃって、うわーとは絶対思ったと思う。
そうですね。ちょっとそこはね、うん、やっぱりかわいそうだなっていうのが、やっぱりそれは、
まあ。ちょっとね、騒動の後、ちょっと LINE のやり取りもしたんですけど、本人とは。まあやっぱり、いろいろ、うん、まあいろいろ考えてるみたいでしたね。やっぱそんな気楽には考えられないだろうなと思って。うん、この状況はね。うん、
そうですね。でも、まあ、なんだろう、この問題ってでも今、8月19日なんですけど、
うん、
まあ、なんだろう、鼻から見てると、まあもう、これ以上やっぱ進展はしないから、まあ、もう、騒動としてはもう完全に執着しているような気がするんですよ、ね。
俺がさ、引っかかるのは、これ騒動が大きくなっていくかどうかじゃなくて、次ですよね。
まあ、だから次、インタケさんがどう、またオファー来るのかどうか。
だからワイドナーショーで松本さんが言った発言、別に俺全部その通りだと思ったわけではないんだけど、松本さんがやっぱり、これでイン 竹さん、インタケに声かけるのを躊躇するんじゃなくて、水曜日のダウンタウンもそうだけど、他の番組も面白いと思ったなら、どんどん声かけてあげてほしいって、松本さんが言ってくれたことはすごい
プラスだなと思って、
ね、うん、だからやっぱりこれでインタケさんのチャンスがなくなっちゃうっていうのが俺も一番嫌なので、なんかそこはね、もちろんいろいろ難しい、使い方で出てもらい方難しい時代なのかもしれないけど、これでなくなっちゃうと嫌だなっていうのは、
うん、そうですね。だからなんだろうな、だからインタカさんでやっぱりそこは出方としてはやっぱりそれは様子を考えたらどうやっても難しい人だと思うんですけど、
うん、
まあでもあれなんですよね、別にそのまあインタカさんのネタを見たことがない人から見れば、まあ、僕らはさっきはその喫音のこととかやっぱずっと言ってるから、割とそういうのを笑いにしてるというか、そういった喫音とかっていう単語を出したにするのかなと思ったけど、ネタでは一切出さないですもんね、あの人。
まあでも相手が自分の喋りを聞き取りにくかったからこういうコミュニケーションになっちゃったみたいなネタはしやってるけどね。
でもあれはそんなに、割と可愛がある感じでやってるから、そんなに不快感がないんですよね。
いや、だからそこが多分、いや、俺はないんだけど、そこが、ま
あ、ある人あるのか。
感じる人もいるからこういう騒動になったわけでしょ。だからそこが、我々はそれは思って、不快感全く感じないけど、インタケさんのネタを仮に見ても、いや、このネタのやり方嫌だよっていう人は絶対いるはずだし、
うん、
そこは俺もやっぱり、さっきも言った、最初の方にも言ったんだけど、結局、全員にとっての答え、いい声答えなんてのはもうないと思うんですよ。だから俺は別に、僕はどうしてもインタケさんには成功してほしいなって思っちゃうけれど、やっぱ喫音協会の人は、インタレスティングたけしっていう人の活動は応援したくないですって言わないのは、なんか正直じゃないなと思ったっていうのはそこなんですよね。
多分、あれですよね、喫音協会の人としては、なんかその出る側の喫音者の人って、なんか一つモデルケースみたいのがあったりするから、それに当てはめようとしてるのかなとも思うんですよね。
でもね、俺、一応ね、喫音協会の人たちが言うことも分かる部分もある。まあ、
分かるは分かるんだけど。
で、喫音協会の方を抗議、喫音協会の抗議に対してすごい否定してる人いて、結構、中には結構きつい言葉で批判してる人とかもいる。
まあそうですね。だから、まあ、当人の意見を聞かないのに何が、教会だみたいなふうにやっぱり言ってる人もいましたしね。
ただここ難しいのは、多分喫音協会の人はそこも認めにくいかもしれないけど、ぶっちゃけとインタケさん自身はどうでもよくて、こういう番組が放送されることによって、喫音であることをすごい、まあなんだろう、嫌というか、それに対していじられたくないっていう人が世の中にいっぱいいるのに、いじっていいんだみたいな雰囲気になっちゃうことに対して嫌がってるわけじゃないですか、
その喫音
協会。だからまあ、インタケさんも応援してるっていうのは俺は嘘だと思うんだけど、やっぱり結局、喫音協会の人たちが応援したいのはインタケさんみたいな人じゃなくて、その喫音の症状が出ちゃった時とかに、すごいストレスだったり、その笑われたりすることで本当に傷ついちゃう人とかもいるから、やっぱり嫌だ、こういうものを放送させることは認めるわけにはいかないっていう抗議だと思うんですよ。で、ここで、インタケさんは出れたから喜んでんだから、お前らやってることはもう悪だみたいに言ってる人も多かったけど、それは俺もちょっと違うと思うのは、まあ、インタケさん以外の喫音の人たちのことも考えなきゃいけないっていうね、あるわけで。で、喫音協会の人はみんなの味方のふりをしてるけど、俺はインタケさんサイドじゃない喫音の人たちの味方だと俺は今のところ受け止めてる、うん。これに対して、まあ、喫音協会の人はこれ聞いてないと思うけど、仮に聞いてたらそうじゃないんですって反論してほしいけど、正直なこと言えば多分そうだと思う。で、これはしょうがないと思うの。これに対して俺、喫音協会さんに対しては同情的っていうかしょうがないと思うのは、すべての喫音の人の味方に立つことはまあ無理なわけですよ。だって、
まあ、それぞれ抱えてる事情も違いますし、
うん
ね、やりたいことも違うでしょうからね。うん。
これはぶっちゃけさ、どのジャンルでもそうで、まあ俺はテレビに出るときはオカルト番組が多いじゃないですか。
うん。
でも、なんだろう。まあ、例えばね、僕がよく出てる番組、ビートたけしの超常現象 X ファイルなわけですけれど、これは僕が出る前の話まで遡ると、まあ、ニラサワさんが大月教授にボロクソ言われてみんなが笑う、まあ、要は、オカルト皇帝が笑われてるように見える番組なわけじゃないですか、あれは。それを、まあ、20年以上続いてるわけですけれど、で、あれを見てたオカルトファン、オカルトが好きで好きでしょうがない人の中でもう感想は真っ二つに分かれるんですよ。
うん、
で、 例えば俺らの共通する知り合いで言うと、ゆめろうさん、吉野ゆめろうさんとかは、あの番組すごいストレスだったらしいんです。やっぱその、オカルトは本当にあると信じてる人じゃないですか。で、いや、俺も信じてるんだけど、いや、要はその、オカルトを信じてる人っていうのはもう、バカだと思われるとか、そういう作りのものを流されることによって、そういうものを信じてる人はみんなバカだと思われるっていうのに、すごい傷ついたりする人もやっぱいるのよ。これは俺、実際そうだと思うのね。で、俺もオカルト信じてる人だけど、あの番組見て、ニラサワさんとかむしろ大好きになっちゃったオカルト工程。でもこれはやっぱりどっちも絶対いるはずで、正解はないんです。
まあ正解はないですね。だから、それこそ夢郎さんの言う通りに、例えばなんかその番組が変わったとしても、多分それは、またちょっと、なんだろう、それで、ああ、面白くなくなっちゃったなって思う人も多分いると思うし、そこはだから、それぞれのやっぱり思いというか考えとか正義があるから、そこはやっぱりだから、まあ、結局だからその出す方がどっちかを取るかになっちゃって、受け取る方も結局それを見るか見ないかのどっちかのね、その二択しかないから、まあ、それで、まあ、成り立ってるもんですから、そこはしょうがないと思うんですけど。
ここで言うとね、インタケさんの話ってやっぱ一緒で、その本人が、夢郎さんが見る見ないってあんまり関係なくて、やっぱテレビっていうのは影響力があるから、あの番組で、まあ、これは別に本当夢郎さんだけじゃなくて言ってる人いっぱいいるんだけど、ああいう、あの番組嫌いなオカルト好きの人も結構いるんですよ。それはやっぱり、その自分たちのやってることがもうバカバカしいものだっていうふうに、もうオカルトイコールバカバカしいものってあの番組のせいで思う人が増えてしまう。それ自体がもう嫌だっていう人は絶対いるはずなんですよ。これはまあね、オカルトどうでもいいと思ってる穂積君にとってはどうでもいいわって話
かもしれない。いや、どうでもよくは ないけども、でもそれはでも多分オカルトだけじゃなくて、いろんなものがそうですよね、もうやっぱり。
そうそう、いろんなものがそうで、俺今回のインタケさんの騒動も本当そうだ、インタケさんというか、喫音に関しても一緒だと思ってて、俺ね、これもね、どっちも100-100だなと思うのが、完全にインタケさんのサイドにしか立ってない人もいるんだけど、その一方で、インタケさんは芸人だから、それでテレビ出れて嬉しいかもしれないけど、インタケさん以外の喫音の人たち、まあ、メディアとか出る仕事をしてるわけじゃない喫音の人は、喫音をいじるような、こういう喫音いじられてるような風の番組の、が流れちゃうことはみんな嫌がってますよっていう人もいるの。でもこれも俺絶対違うと思ってて、まあもちろんネット上ってさ、ぶっちゃけなりすましもいるから、全部の言葉を信じるわけにはいかないと思うんだけど、私も喫音ですけど、インタケさんみたいな人がテレビ出てるの見て、勇気もらいましたって言ってる人も実際いるんですよ。だからその、結局その、こういう出方をしてたらメディア出てる人、まあ要は、メディア出るような特殊な仕事してる人以外は、喫音の人がこういう風なテレビの出方してることは全員にとってマイナスだっていう、喫音の人たちの見方風の意見もあったんだけど、それも絶対違うわけですよね。やっぱインタケさんみたいな人が出てて、嬉しい喫音の人もいる。でももちろん、やっぱり嫌がってる人も当然いるわけですよね。そのメディアに出てる方はもちろんいいだろうけど、私はその喫音の人たちをこう笑われてるようなやつがメディアで出てるのを耐えられないっていう人も当然いるわけで、だからその、今回と当事者みたいなワードで、当事者って言ったらもうインタケさんのことしか見えてない人もいて、それも俺はちょっと視野をもうちょっと広くしないと危ないんじゃないかなと思うんですけど、とはいえ、インタケさんとか芸人さんとかお笑い好きとかそういう人以外はこういうテレビの作り方全員が傷ついてるんだっていう考えてる人もやっぱ視野狭いなと思って。
まあそうっすね。まあでもこれはもう、まあねえ、まあ戦わせるっていうことではもう ないので、もうこれって結局それぞれ、なんだろう、その、受け取った側が考える話だっちゃ話なんですけどね、やっぱそこはもう。
いや、だ答えは絶対出るわけない
んですよ。出るわけないんですけど、まあだからそれこそだから、ねえ、このなんだろう、そのインタケさんの騒動の時に、ちょうどその渦中の時に、ホーキング青山さんっていう車椅子芸人の方が、確かにデイリー新潮だと思うんですけど、インタビュー答えてたんですよ。それ読みましたね。
読みました。
あれで、確かその、ホーキングさんが、なんかその、番組の企画で、そのなんか、その今回と同じように、ね、協会側となんかバトルするような企画がどっかで立ち上がったらしいんですよ、テレビ番組で。で、その時にでもその話はなしになったっていう。なんでかっていうと、 まあ、それはだから、まあ、ホーキングさんの考え方が全てじゃないというか、
うん。
うん、まあ、あれですね。だから、その、まあ、みんながみんなそういう、青山さんの意見、どう思ってるばっかり人じゃないっていうことはね、言って、それでやっぱなしになったっていう。
あ、だからあれでしょ、障害者側の代表ではないってことですよ。
そうそうそうそう。だから、バトルは、だから、なしっていうことになったっていう。
でも、これもさ、難しいところでさ、その、だからやっぱり、良くも悪くも障害者の人たちというのはすごいデリケートな扱いになっていている、せざる得ないのか しちゃっているのかわかんないけど、だから、その企画がなしになっちゃったと思うのは、ぶっちゃけそれを言い出しちゃったら、どのテレビ番組も、オカルト肯定派代表もそうだし、女性代表とかでも、フェミニスト代表とかでも何でもいいんですけど、戦争反対賛成とか何でもいいんですけど、代表の人なんていないんですよ、この世界に。
まあそうですね。だから、そういう番組ってあんまりなくなったんじゃないかな、
やっぱり。だからそのホーキングさん、いやでもワイドショーとかではなんとかの代表の人がいるわけじゃないですか。だから結局その、障害者っていうものをすごい特別に考えすぎちゃってるから、その、ホーキングさんのその結果企画もれなしになっちゃったと。結局、その、他に出る人があんまいないからっていうのもあるかもしれないけど、別にその代表じゃなくても、代表じゃなくても、障害者のことでお笑いやってる人がいるんだから、その人の意見聞いてもいいじゃないぐらいに俺は思っちゃうんですけれど。
だからその、やっぱりその、出方というか、まあそれこそだからその、やっぱりそのインタビューでもその、ホーキングさんのインタビューでも言ったけど、やっぱ全部背負い込もうとしちゃったところがあったらしいんですよね、やっぱりそこ。
まあインタビュー
が代表だぐらいにやっぱ思って
る。ホーキングさんをね。
うん。
まあ、他にあんまりいないからね、そういうことや
って。そう、だからそれこそ、ねえ、私が全てじゃないんですけどっていう考え方だったらまたちょっと違ったのかもしれないですけど。
いや、でもね、
多分だから今テレビでも、昔はだからそれこそなんだっけ、その、テリーさんとたけしさんのこれがここが変だよ、日本人とかでも、やっぱり、すごいじゃないですか。みんな、なんだ、それぞれの各国の、背負ってるわけじゃないですか。アメリカを背負ってる人がいたりとか、まあ、日本人だったらしいですけど、
まあ、確かにあれを見
ると、アメリカを背負ってる人もいたりとか。
あれを見たら、その国はこういう意見みたいに見えちゃうからね。
そうそうそう。でも、ああいう番組もないじゃないですか、やっぱりもう今。だからやっぱりそれはちょっと背負わせるのはやっぱりどうなんだよっていうことになったと思うんですよね。うん。
まあ、でもそれを言うなら俺はオリンピックもやめた方がいいと思いますけどね。それはダメなのね。と思っちゃう。
まあ確かにね。まあ、それはだから一応選出したっていうところだけど、まあ勝手に俺が、なんだろう、じゃあそれは、なんだろう、代表ですっていうのはちょっと違うじゃないですか。例えば俺が山口敏太郎事務所の代表です。はいって言って手挙げて出てきたらそれおかしいじゃないですかって話。
俺は別にいいですよ。もう任せますよ。
それでいいですか。
全然任せますよ。俺は。
めちゃくちゃですよ。だってそれで幽霊信じてないですって言って出てくるのおかしいじゃないですか。
全然。俺はどうでもいいですよ、それは。
うん、だからそれは僕もだからそれを背負うつもりはなくて、例えばじゃあなんかそれで代表出てくださいって言われたら僕は断るから。だからそこはだから、そういうことよ。
それで言うとさ、悲しいかなね、オカルト界隈で言うと、幽霊とかはやってる人いっぱいいるけど、本当にユーマメインでやってる人が、まあ、マジで若い人にいない、若いって俺も若くないんだけど、40代とか30代にいないんですよ、マジで。そのメディアとか出て活動してる人で、ユーマやる人、うん。そうすると、俺自身は別に背負いたいとか一切思ってないんだけど、ちょっと背負わざるを得なくなっちゃうんですよ。
うん、
だって、ユーマ研究家って検索したら、俺の名前が真っ先に出ちゃうらしいんですよ。
うん。
これはやっぱりね、だからちょっとホーキングさんと近いって言ったらあれかもしれないけど、他にあんまやってる人いないとどうしても、まあ、背負わざるを得なくはなっちゃうんですよね、それは。どう受け止めるかっていうね。
そうですね。だからそうなってるときは、だから自分が全ての、なんだろう、その、人じゃないっていう、まあ、立ち方しかないと思うんですね、今の時代って。
俺も別にホーキングさんが、その、まあ、あんまり世間の人は知らないけど、障害者の方で芸人さんやってる人も、まあ、いるわけじゃないですか、ね、その、脳性麻痺ブラザーズさんとか、あの辺の人たちね。
うん。
俺も一緒にあの辺の人たちとライブ出たことありますけど、まあでもみんな知らないわけですよ。だって、それこそ R1 で優勝した方がいるわけなのに、結局そんなにメディアには出ないんじゃない
ですか。ねえ。
あの方も今回のインタケさんの件コメントしてましたよね。
そう。うん、ねえ、R1 まで優勝されてる方なのに、本当にだから R1 以降見てないなっていう感じになっちゃいます
よね。結局さ、多分ネタとかだったらまだいいんだけどさ、そのああいう障害者の方をバラエティ、でもね、これもね、まあそもそもその、この際もう障害者とか健常者のことを取っ払って、もうまずここで一つの大きな壁があるのは、 バラエティ番組でやってる、まあ、いじりの強い目の笑いっていうのを、あれはいじめだとか暴力だっていう層と、いや、これは別にいじめとは別のものの笑いだっていう層が、まずそもそもまずそこが分かり合えてないところに一つ、うん。で、まあ、ここはどっちの意見が正しいかっていうのはこの差置いといて、あの、事実だけを考えると、まあ、水曜日のダウンタウンもそうなんですけれど、世の中には、ああいういじられる笑いをやりたい人がいるわけですよ。いじられたい層っていうわけですよ。うん、で、でもいじられたくない層、あといじりは悪だって思ってる層もいて、まあ、どっちが正しいか置いといても、ただ認識しとかなきゃいけないのは、いじられたい人がこの世にはいるっていうことは、一応認識しといた方がいいと思うんですね。
あ、まあそうですね。それはだから、なんかその大宇宙の王者でも話されてましたもんね。なぜかシングルトラマンの話題で。
まあその辺さ、飯塚さんがすごい敏感な人、多分飯塚さんって俺の方がいじりで面白いものを作ってる人たちに対して理解があるというか、許容できるんだけど、飯塚さんは多分俺ほど許容できないと思うんですよ。
うん。
そうは、でもまあ、俺と五日さんはそれは、あの、自分でもいいなと思うのは、それでもちゃんと俺と五日さん仲良くやれてますから、別に戦争になってないですから、俺と五日さんは。
うん。
そもそもその今回の喫音の件でもすごいもう、お互いすごい罵り合いみたいになっちゃってるのがなんか俺は嫌だなと思うんですけど、あの、もっと冷静に話せればいいのになとは思うんですけれど、ただその、結局ね、要はさ、ああいうメディアの出方をされると嫌がる喫音の方も絶対いると思うんですけれど、
うん、
で、まあ今回の抗議が出たことで、まあ結果的には、まあ喫音協会の方がどういう気持ちを持ってたかをこの際置いといても、まあインタケさんがちょっとメディアとかで使うときにちょっと躊躇しちゃうような空気に結果的に作っちゃったこと自体事実だと思うんですよ、
うん。
で、それで僕はやっぱ思うのは、その、で、そもそもこういうバラエティ番組の作り方はけしからんとか、まあ、あとね、俺、これ本当に見つけたんだけど、喫音の人が芸人なんて目指すなよとか言ってる人もマジでいたんですよ、ツイッターとかは。
まあ、それは、それこそ差別ですよね、でも。
あと、インタケさん本人に引用ツイートで、喫音芸人なんて、なんだっけ、ちょっとごめん、こういうニュアンスで言っちゃいけないのかもしれないけど、喫音芸人なんて不謹慎なことはやめてくださいって、インタケさん本人に、引用ツイートしてる人もいましたよ。
うん、
で、もちろん、ああいうメディアの出方する人、嫌がる人、それに対しては悪影響が起きるって危惧する人の意見は、それはそれで、まあ、納得しつつ、それでもちょっと聞いてほしいことがあるとすれば、でも世の中には、まあ、その、いじりとかはいじめだと思ってる人には理解できないかもしれないけど、でも、ああいうテレビの出方をしたい、あれが夢だって思ってる人はいて、で、その数っていうのは決して少なくないわけです、
うん。
バラエティ番組で活躍したいっていうのは夢としてはそんなに、マニアックな夢じゃ、それこそユーマ研究家としてテレビに出たい人よりは水曜日のダウンタウンに出て、いじられる笑いを作りたいっていう、うん、思ってる人が多いわけじゃない、数としてあった時。
まあね、まあ一般的な夢とは言わないけど、まあそうですね。うん。
だからこれってさ、結局そのお笑いが好きか嫌いかは置いといても、結構な数、夢を抱きやすい職業へのチャンス潰しちゃうのは、いや、まあ、レアな夢でからって潰していいともならないんだけど、でも、やっぱりそのお笑い芸人なんてぶっちゃけと目指してる人、憧れる人多い業界なだけに、うん、そこのチャンスを単純に、だから、これは喫音協会さんよりもっと僕強烈な人がやっぱり世の中にいっぱいいるんだなと思ったんだけど、ツイッター見てると、本当にマジで喫音の人はそもそもメディア出ようなんて目指すなよっていう人もマジでいたのよ。
うん。
で、それをやっちゃうと、もうなんか、選べる夢の選択肢が強制的に減らされちゃうって本当きついじゃない？で、さっき言ったね、あれで言うとさっきの夢郎さんの話じゃないけど、多分俺と、本当に、まあ世の中の極端な話をすれば、なんか、俺だって、なんか、変な格好してテレビ出て、早稲田大学の教授にきついこと言われて、周りで笑われてるみたいなことを、中澤武史、かわいそうだみたいななってね、仮にね。
うん、
ああいう、オカルト系の人が、ああいう、頭はおかしい人みたいに思われるような番組作りしちゃいけません、みたいな。た場合、まあ僕の仕事がなくなっ ったとして、で、それだけだったら被害受けるのは俺だけなんだけど、ただまあ俺もやっぱわかるのは、僕みたいなことしたいオカルト好き、夢を持ってる若者も実際いるんですよ。そういう人たちの夢全部積んじゃっても本当にいいのかなっていう、そこはちょっとやっぱ俺は引っかかっちゃうかな。
まあそうですね。まあできるできないはまた別にしてもねってとこですよね。まあ、でもやっぱりそれはやっぱりあれですよね。まあ、それを見て面白いっていう人がやっぱり多ければ、多分その夢って叶うと思うんですよね。それは多分。だからそれを不快だと思う人が、例えば7対3とかの割合だったら多分その夢って叶えられないんでしょうけど。
まあね。でもさ、チャンスのね、チャンス、そもそもチャンス権を入れるかどうかって言って、今どんどん、それこそこれ、今回の騒動あるだいぶ前なんだけど、僕が昔、本当に、まあ、反居候状態みたいなこともしてたマジシャンの友達の人がいて、まあ、その人は、脳性麻痺で、片手があんまりちゃんと動かないんですよ。片手があんまり動かないのにマジックやってると、俺すげえ努力し、マジックってね、両手器用じゃないと本来めちゃくちゃ難しいので、その片手があんまりちゃんと動かないのにマジシャンとしていろいろマジックやってたのは俺は本当尊敬してるんですけど、その僕の友達は、まあ実は何回かテレビ出てんだけど、ある時、スタッフさんからもしかして、誰々さんって、大変失礼な質問なんですけれど、なんかお病気お持ちじゃないですかみたいなこと聞かれたことがあるんですよ、ある番組で。で、正直に言ったら、決まってた番組の話がなくなっちゃったんですよ。結局、そもそも面白いと思ってもらえれば生き残れるし、思ってもらえなかったら潰されちゃうっていうのは確かにそうなんだけど、そもそも、もう病気の人だって分かった時点でチャンス権、その面白いと思ってもらえるか思えないかのジャッジの場にまで立たせてもらえないっていうのが、それはもう10年以上前の話ですけど、あったわけですよ、すでにね。だから。これからすると、今回水曜日のダウンタウンって、まあインタケさんが吃音だってことはスタッフさんももちろん分かってたと思うんですけれど、極力なんとかそこは触れないようにしてたようには見えたんです、僕には。
どうなのかな。でもそこはちょっと僕はやや懐疑的な見方をしてって、その芸人とかの話よりも、アルバイトが連続で落ちてるみたいな話したじゃないですか。あれはやっぱ良くないと思うんですよね、あのシーンは。
そうか。
で、ごめんなさい。これはやっぱりチャンスさんのやり方も下手くそだったと思うんですけど、うんこ漏らしてるだろうみたいな。あれもやっぱりちょっと障害者として扱う、としてはやっぱりちょっと誤解を招く表現だと思うんですよ、ああいうのって。
でもこれはさ、いや、俺はでもそこは全然チャンスさんは悪いと思わないんだけど。
なんかなと思って、それはだからちょっと、もう少し、芸人として、例えばじゃあ、またライブで滑りましたじゃないけど、なんかそっちの方にできなかったんかな、みたいなのはちょっと思っちゃって。なんかプライベートのところはしょうがないじゃんっていうか、それはできないことがあるんだから、この人は。っていうのを思っちゃって。それがやっぱりちょっと同情買っちゃう部分は俺あったと思うんですよ、あれ。なんか。
インタケさん自身がでもさ、まあ言ってしまえばその日常をネタにしてるわけじゃないですか。
でもそこの値段をみんな知らないんですよ。
いや、でもさ。
だから、なんか、おかしなことになったような気もする
の。でもさ、ぶっちゃけ言うと、インタケさんに限らずさ、俺の友達でも、大学卒業以来久々に会ったイロベくんがさ、何年ぶりかで会ってさ、久々の再会だねって言ってたら、サイゼリアでイロベくんがうんこ漏らしたんですよ。で、俺は結構その話いろんなところするんですけど、そこって別に、その人が喫音だからどうこうじゃなくてさ、出てくるワードなんじゃないですか、それは。
いや、でもそれは出てこないでしょ、普通は。漏らさないから、やっぱり。
いや、だからさ、例えば、インタケさんがさ、一晩で、キャバクラでカード出しちゃうってところ自体には、喫音は自体は関係ないわけじゃない。
だから、そのエピソードだったらいいと思うんだけど、でも排泄物の処理って、これ、だから、喫音とかじゃなくて、もっと身体障害の人だったら、やっぱりちょっと厳なっちゃうんですよ。
だって、インタケさんはその辺の部分に関して言うと、何も別に問題ないわけじゃない。
いや、でも、障害者として出ちゃったら、それはだからその、喫音だけじゃなくて、いろんなものも含まれちゃう可能性があったら、俺はそれちょっと危ないなと思ったの、それは。
番組としてはインタビューの障害者として扱ってないからでしょ、そこは。
まあ、あとだからそれはあれはチャンス大城が連れてきた変な人みたいな感じだったけど、う
ん、あとさっきからずっと障害者障害者って言ってるけど、この辺も俺ちょっと引っかかるんですけど、あのこれはちょっとどっちがいい悪いじゃないんだけどさ、なんか障害と障害じゃないもの定義あるでしょ。確か喫音って障害なんですか。そのなんかね、この辺って結構難しいなんですよ。あのだから俺あんまりインタケさんのことを説明するときに障害を持ってる人って言わないようにしてるんですけど、あの一応言葉上はあるんですよ。これは障害ではなくて。
ああ、なんかそうあるらしいですね。
障害認定されてないんじゃないかな。ちょっと俺その辺わかんないから、そこは言葉の使い方
ごめんなさい、ちょっと言葉のあやで言うところでちょっとごめんなさい。だからそこは僕もちょっとあんま詳しくなくて、軽々しく言ってしまったらちょっと申し訳ないんですけど、ただなんかそこのちょっと緩さは俺あった気がするんです、あの番組には少しだけ。でも
俺水曜日のダウンタウンって毎週欠かさず見てるわけじゃないけど、別に誰の時も結構そういういじりしてないですか、結構過去何度も。
いやー、ない
っす。インタケさんの時が特別ああいうひどいいじり方してたように俺は見えなかったけどな。まあ。ということ、チャンスさんのいじり方とかもひどかったけどね、そう。あの、そのチャンスさんがいじって、チャンスさんをいじってる時のよ。
あ、いじってる。
まあでも。いじられてる時のいじり方とインタケさんの、要はさ、チャンスさんの後輩だから、ちょっと、エキセントリックないじり方になるっていうのは、俺は割と、まあそもそもチャンスさんありきだからさ、
まあそうですね。だからチャンスさんよりもっと個性的な人を出さなきゃいけないっていう多分、状態だったと思うんですよ。うん、
だからあんまり俺そこは、チャンス大城さんありきで V 作るんなら、さっき言ったその、なんだっけ、すごい、なんだろう。ネタがライブで滑ったみたいなエピソードでちょっとあまりにも弱すぎて成立しないかなと思って。
まあそうか。まあ、だそこはちょっとご、ね、まあ、あくまで例えなんですけど、なんかなと思って、そこがちょっと、そこはちょっとやっぱりその、協会側としてはピリッときちゃうとこなのかなと思ったんですよ。
なんか言ってる人が言ってたのは、テロップでさ、その、ちょっと、どもっているところで、つまり発言全部ちゃんと覚えてないからですけど、例えば、インターレスティングたけしですっていう時に、いを4回テロップで出してる的なことをやってたわけですよね。で、それに対して引っかかってる人は、
うん、それはだからもう完全にその、番組もその、なんだろう、その特徴を、まあ、分かった上で出したってことですか、ね、
でもこれも
正面になっ
ちゃう。でもさ、それ言っちゃったら出川さんとかも番組出れなくなっちゃうじゃないですか。
まあ、あれですよ、
出川さんのテロップ
で。バイクのやつね。
ええ、出川さんが出てる番組たまに見ると、やっぱそのテロップの使い方やっぱしてますからね、
うん。
だからまあ、ここら辺、だら俺はね、まあ、あの V が作り方が 100% 正しかったかどう、正しかったという気はないんだけど、ことさらインタケさんのその、喫音的なものを強調したから、ああいう V になっちゃったっていう意見に対しては、俺は懐疑的かなっていう。
あ、
逆に言うと、普通の芸人さんとして扱おうとした結果、だこれはいいことか悪いかどうかわかんないけど、インタケさんが出る場合は、やっぱ普通の芸人として扱った部位で作ると、こういう騒動になっちゃうのかなっていう。
あ、逆にね。うん、はい。だから普通の、逆にちょっと気回しすぎたところがあるのかな。
気を、まあでも気を回さないと、多分インタケさんの部位作る場合って、こういうふうに騒動になっちゃうんだなと俺は思った。
あ、逆にね。
水曜日の担当は気を回さず、むしろ何の差別もなく、いつもあの番組の悪意あるいじりを大体するから、いつものようにチャンス大城さんをいじるようにやったら、まあ、こういう風になっちゃったのかなって、俺は。
そうですね。多分、まあ、意外とだからあれなのかな。だから、まあ、協会側が多分その抗議文を出してなかったら多分こんなに大きくならなかったと思うし、まあ、やっぱり。うん、
実際、放送後にちょっと、これ問題あるんじゃないのって言ってた人いたらしいんだけど。
いたのは僕も知ってます。だからそれは。
ここまで大きくはなかったらしいんだよね。
まあ、それはでも出るだろうなとは思ってたし、だってあんだけね、視聴率はそんなに良くないらしいけど、すごいネットでね、盛り上がる番組だから。
そもそもの前提として、あの番組って別にインタケさん出てる出てない関係なく、放送後って絶対に何個か批判されてるって記事出るのよ、その企画の時も。
うん。
テレビ版の時が最初の時点で多かったわけじゃなくて、それこそインタケさんが出た翌週の企画でも、なんだっけ、取材拒否の店が出るまで、いろんなお店レポートしますみたいな企画があって、それも、それは、その、お店側が好意で、あ、いいですよ、食べてください、みたいにやってくれたときに、内心芸人さんが断れようと思ってたみたいな V を作ってたら、これ失礼なんじゃないかって結構怒ってる人もいるので、ぶっちゃけと、水曜日の段って毎回、放送後は絶対に誰かしらを怒らせてる番組なので、 ちょっとお茶取ってきていいですか。
あ、どうぞどうぞ。このタイミングでお茶取ってきますかって感じですけど、一人でやるの大変なんですけどね、こういう時に。まあ、こういうところカットしませんけど、基本的には。だから絶対この手の話って絶対、口論的なことになるの分かってるから、僕はちゃんと、さっき近くのスーパーに行って、僕はお茶を買ってきてやるんですよ、ちゃんと。時々ちょっともしかしたらそのキャップ開けることとか出てるかもしれないですけど、最近あれです、飲んでるのは夜間の、麦茶香ばしい、なんだっけ、ごめんなさい、青いパッケージのね、やつです。香ばしい夜間の麦茶ですね、多分正式名称は。
すいません、私は冷蔵庫からお茶を注いできました。いやさ、夏じゃなければさ、テーブルの上にお茶を置きっぱなしで積みながらやるんだけど、今さ、もう部屋置いとくとさ、お茶めっちゃぬるくなるから、やっぱ冷蔵庫に入れとかないといけない。
どういう状況ですか？お茶ぬるくなってもいいじゃないですか、別に。
コップに注いでる分以外
は冷蔵庫。なんでそこ冷えの状態で飲みたいがあるんですか？
今も、どうせ、ホズミ君部屋でエアコンつけてると思うけど、エアコンつけてないから。
俺エアコンつけてないよ、今、俺。
そう、じゃあ、お茶は冷蔵庫入れといた方がいいですよ。ぬるくなって。
いや、だから、あくまでも、その、喉乾いた時に湿らすためのものですよ、僕にとってのお茶は。
いや、もう。
別に、冷や冷やになって楽しもうと思ってないですよ、
ぬるいお茶なんて飲みながらこんな収録してらんないですからね。
いやいやいやいや、でもみんなだってあれじゃないですか、なんかその、ねえ、朝まで生テレビとかもみんなそんな氷入ってる飲み物飲んでないですよ。
テレビ番組で出す水は結構冷たいですよ。俺も何個か出てるけど。そんなぬるいやつ出されたことないですよ、少ない。
あ、そうですか。何の話ですか？
何の話か忘れちゃいましたけど。
あ、でもまあ、なんだろうな、まあ、まあ、ちょっとだからそれは、水曜日ダウンタウンってやっぱりいろんな人が見てるから、うん、まあ、それはどうしてもね、意見の違いはあるし。
難しいのはさ、その水曜日のダウンタウンが言い悪いは置いといて、ああいう番組許せないっていう人もいると思うんだけど、基本的に最初、保全君も言ったけど、水曜日のダウンタウンって人気番組なわけですよ。で、
うん、
あの番組に憧れる人っていうのは、そんなにレアな人種ではないわけですよね、その芸人目指す人たちの中でも。うん、だから、やっぱりそこ目指してる、だからさっきも言ったんだけど、こんな番組に出る芸人を目指すやつは私は応援できないですって声明してくれれば、俺は結構、賛成するかどうかは別として、きつ音協会さんってすごいんだなってもっと思ったと俺は思うんですよ。言えない気持ちはすげえわかるけどね、俺も同じ立場だったら、多分言えないと思うんだけど、でも本心を言うと、全部の、すべてのきつ音の人たちの夢を私たちは肯定するわけにはいきませんっていうのが本音なのことは間違いないと思うんですよ。で、これはね、それをすごいきつく叩く人もいるし、しょうがないんだけど、その本音で喋れない環境下でやり取りすると、結局、もっとも答えどうし出ようがないじゃないですか。
うん。
だから、まあ、そういう意味で言うと、何も背負ってない、きつ音協会とか背負ってない人の方が正直に書いてて、インタレスティングたけしは夢諦めろよみたいに言ってる人との方が、実はまだ会話は成立するのかなと思って。絶対俺はそれは認めないけど、あの人らはもう背負ってるものないから本音で、うん、いや、こんな人ら、こいつテレビ出る仕事なんて、この人がテレビ出なくたって俺何も困んないよとかツイートしてる人、普通にいるんですよ。
まあ、それを言っちゃおしめようなんですけどね。まあ、実際そうだとしてもねっていう。
日本協会の人は絶対それは言えるわけにはいかないんだけどさ。うん、それはもちろん、いや、でもね、難しい。いや、だから俺もさ、まあ、言ってしまう、前もピーターン寿司のなんかの回で話したことあると思うんですけど、バラエティ番組とかギャグ漫画、まあ、例えばギャグ漫画の誰かに似てるとか、あ、まあ、もっと言うと俺、まあ、オカルトの話で言うとさ、俺、中学生の時オウム事件が来てるから、まあ、この話よく知ってますけど、うん、もうムー読んでるだけですごい、もう危ない人みたいに扱われた思春期を過ごしてるんで、
うん、
それこそ体育の授業の時に2クラス合同でやるんだけど、体育の先生から、もう、要は2クラス分の生徒がいる前で、先生から普通に名指しで、中澤お前のオウムじゃねえだろうな、みたいなことを言われて、そしたら周りがみんな笑ってるみたいなのが実は起きてたわけですよ。
うん、
俺の中学時代っていうのは。やっぱり、そういうのってさ、まあ、あれはオウム事件はまあバラエティとはまたちょっと違うけどさ、ああいう、まあ漫画でもテレビでも事件でも起きちゃうと、まあそれによってなんか嫌な思いする人が出てくることは、まあそれはもちろん現実としてはあるので、そこをないようにしちゃうのも俺は、そんなことないよとか、インタケさんみたいな人が活躍してるから、既存の人たちもみんな、 夢を持てて素晴らしいんですみたいなことを言ってても俺は多いと思う。
それもまた違いますからね。それもちょっと拡大解釈しすぎですもんね、話を。
なんかインタケさん頑張ってることで、だからよく言うのがさ、なんかさ、前もなんかあったけど、野球選手の人とかがさ、なんかみんなに夢を与えるために、頑張りましたっつってホームラン打った後インタビュー答えてる人いたんだけど、その人の敵チームを応援してる人もいるじゃないですか。
うん。
だからその、夢を与えられる人も、その人がホームラン打って夢を与える人も、ホームラン打たれたことによって、すごい落ち込んでる人だっているかもしれないみたいな。
うん、
結局その、誰もがハッピーになる表現なんてのは絶対ないわけですからね。そう。だからその、これに対しても、インタケさん側に100部があるとか、吃音協会に100部があるとかっていうのはそもそも成立しないんだろうな。
まあ、ナンセンスな話ですからね、うん、そこはもう。
そう。
それはやっぱりだから、もうね、まあ、つぶやいてる人もまあ、さすがに未成年もいるかもしれないけど、まあ、未成年じゃないから、それはおのおの考えるしかないんでしょうけど。
だね、難しいですよ。だから本当に
。ね、だから、まあでもそこで、例えばなんだろう、中田さんのさっきのムーの話とかもそうだけど、うん、やっぱり大人になると、まあその趣味を隠したりっていう人、やっぱ多いわけじゃないですか。
うん。
でも俺はそれはある種賢い生き方だとも思うんですよね。やっぱり。うん、僕もだから、言ってしまうと、ね、家に来ればだって殺人事件の本とか、たくさんあるし、なんか死体が載ってる絵描きとか、ね、たくさん集めてるから、はっきり言って異常者じゃないですか、俺、正直。う
ん、まあ、それはみんな知ってますけど。
う
ん、
でも、それは、なるべく僕は、でも、出さないというか、こういう時じゃないと僕出さないようにしてたりとかは、やっぱ多少しますよ、そういうのは。普段からその、うん、わーとかやってたら、それは、明らかに頭おかしい人だってわかるし、逆に言うと、決してそれを背負ってるわけじゃないんですけど、一応そういったものを調べてるものとして、僕が実際なんかそういった事件とか起こしたら疑われるのもわかる、疑われるだろうし、だとしたらじゃあなんか少しでも疑われるようなことはしないようにしようみたいなことはやっぱ考えますから、それはやっぱり。
でもその理屈で言うと、じゃあインタケさんみたいな人あんまり表に出ない方がいいってなっちゃうじゃないですか。
いや、というわけではないです。だから、そこはやっぱり疑われないようにしてるのがインタケさんじゃないですか、今。結果的に疑われた可能性はあるけど、やっぱりだからネタをやってる限りは、だって、そういった、なんだろう、そういった、なんだろう、うまく言葉が出ないからといって笑いを取ってる面もあるけど、それが全てじゃないっていうのは、ある種自制の、じゃないですか。それこそ、うん、なんだろう、もろそれで言ったとしたら、それはそれでやっぱり、今こんなに愛される芸人になってなかったと思うんですよ。少なくとも中澤さんは、多分愛せない芸人になったと思うんですよね。私、すごいかわいそうなんですみたいなことを言ってたとしたら、多分、幻滅じゃないですか、それは。
かわいそうですって言われちゃったら笑えないですからね。
そうそうそう。でも、世の中、そういう人、今はネット上は多いじゃないですか、でも。自分かわいそうですって言いたがる人、めちゃくちゃやっぱり。
まあ、それで勇気もらえる人もいるからね、これ難しいところ
でも、ねえ、
やっぱさ、なんかさ、俺はさ、ほんとあれなんだけどさ、なんかその、テレビとかで、ネガティブなこと一切言わない人は、それはそれで、すごい叩かれるらしいんだよね。なんか。
うん。
なんか。何も苦労せずに、みたいな。で、そういう何も苦労せずに笑顔の人たちがテレビ出てるのがストレスとか、そういうのも本当あるからね。
ちょっとだ、そのなんか苦労話みたいなものみんな聞きたいというか。
そう、ちょっと苦労話してもらった方が応援しやすいっていう。だから、実は苦労話するのもエンターテインメントだったり。
そう、みんな苦労話好きだからね、結局。なん
だかんだ言って。この辺が。バランス、でもね、それで言うと、だこれも俺答え出ないんだけど、その、なんか、自分の失敗談とか愚痴とかを比較的ネタにしやすい人と、ここ愚痴とかネタにすると騒動になっちゃう人がいるじゃないですか。
うん。
これってでも騒動になっちゃう人たちやっぱかわいそうだなと、やってることは多分一緒なわけですよ。やっぱり、まあメディア出る人、まあ別にこれは喋るだけじゃなくてエッセイとかでもいいんですけど、自分の失敗談とかそういうのって、言ってしまえば書きたくなるじゃないですか。言いたくなる、うん。でも多分、どんどん時代が変わっていって、まあ今後どうなるかわかんないけど、例えばインタケさんの失敗談のうちのいくつかはその吃音も絡んでるわけじゃないですか。全部ではないけど、うん。そうすると、こういう失敗談で笑い取るのは許せないっていう人がいるのが今回結構分かっちゃったとも思うんです。僕は正直、うん。それってさ、俺からするとすごい、それちょっとインタケさんにとってあまりにも厳しくないっていう、 気持ちが出ちゃうんです。いや、でももちろんね、その吃音の失敗談みたいなのがメディアに出ることで嫌がる吃音の人もいるとは思うんですけど、で、まあ、さっき言ったね、俺もね、テレビ出た後に、オカルト、どっちかと俺、オカルト否定派よりオカルト肯定派から叩かれることの方が多いんですよ。で、うん、それはやっぱり、否定派の人からしたら別にありもないこと言ってるだけだから、別にそれはそれでいいんですけど、オカルト本当に信じてる人からすると、中澤みたいなのがテレビ出てるせいで、信じてる人たち、俺までバカに思われるだろうみたいな怒りなわけですよ。俺まで中澤みたいなやつがオカルトの代表みたいに出てるから、すごい変なやつに思われちゃうみたいになっちゃうわけですよ。うん、ただまあ一応、こうか不幸か、実際にそういう声は俺には届いてるけど、俺のメディアの出方は社会問題になるような叩かれ方っていうか、抗議は出ずに今んとこは済んでるわけですよ。
うん、
でもやってることはインタビューさんも実はそんなに変わらないと俺は思ってて、俺はそういう意味では運が良かったとしか言いようがないわけですよ。で、インタケさんみたいな人がそれができなくなってしまうの、運が悪いの一言で片付けちゃうのは絶対俺違うと思うし、
いろんな要因が重なってそうなってしまったけどもっていうところですよね、多分。運ではない、運っていう一言ではないけども、うん、
これは本当難しいんだけど、やっぱ本当そもそもお笑いっていうものの難しさで、なんだろうね、だ結局そのなんかね、こうドラマとかだ、感動のドラマとかだったら多分何も問題起きないと思うんですけど、結局ここはもう、その、お互いに譲れないというか理解し合えない部分だと思うんですけれど、ちょっと、やっぱり、いじり的な笑いとかそういうものがそもそもダメっていう人からすると、そういうデリケートな人たちがそこに飛び込むのはやっぱり受け入れられないんだと思うんですよね。で、これは、そんなことないよって喫音協会の会長さん言うかもしれないけど、ぶっちゃけ多分、喫音協会の会長さんって、すみません、これ想像で言ってるから違ってたら反論してほしいんですけど、聞いてること前提で喋りますけど、インタケさんの出てるコーナー関係なく、水曜日のダウンタウン的な笑い嫌いなんじゃないかなとは思うんです、正直。
ああ、だからほら、松本さんもその、なんかその、バラエティ番組のルール的にって話はされてたじゃないですか。
うん、そう、だからこういうルールがあって、そこに来たから、正直、インタケさんじゃなくてもこういういじり方されたりする番組でそれが成立してるっていうことなんですよね。
そうですね。だから、ど真面目に乗り込んできちゃってもちょっと困るみたいなところだと思うんですよ、多分それは。
だからこれは本当に難しくて、俺もさ、まあ、これテレビじゃなくてイベントだけど、ロフトプラスワンとかで俺が、まあ先輩からいじられるじゃないですか。
うん。
なんかミクス、当時ミクシー時代ですけど、誰々さんは中澤さんのことをいじめているから不快ですみたいなのを、その僕のことをよくいじってくれてる先輩の日記のコメントした人がいたんです。
うん。
あれってさ、まあその人はその後も俺のことをいじってくれたけど、ああいうの気にしちゃうとさ、だから俺もさ、あったのよ。ちょっと前に、菅光陽くんは本当は中澤さんにいじられるのを嫌がってんじゃないかもしれないですよみたいなの言われたことあって、そんな言われたら、じゃあ俺もカンさん何もできないよと思っちゃう。
うん、
なんか放置してたらカンさん面白いこと一切言わないし。まあこういうのも良くないっていう人言うでしょ、
でもそうするとでもその中田さんとカンさんのその多分関係って、まあその指定になってるから。
いや、俺はデスク認めたことないですよ、
カンさん。ないけど、まあそういった部分も含めて、まあ中田さんはカンさんをいじるっていうか、それは、使命を帯びちゃってるわけじゃないですか、それはやっぱり。
だってさ、俺さ、いつも思うんだけどさ、俺さ、これ、ホズミ君への不満でもあるんだけどさ、俺は本当はいじられたいんですよ。
うん。
カンさんにしろ、伊藤博樹君にしろ、まあ、いろんな人、だからこの間さ、まあ、この間ですか、トシボーイズさんの YouTube 出してもらったりとか、あと、最近イベントでよくガイガン山崎さん、高橋よりさんとイベントやってるけど、トシボーイズとかガイガンさんは俺をいじってくれるのよ。
うん。
やっぱ、いじりがうまいから。
なるほど。
でも、ホズミ君とかでやるときは、俺、いじられ役に徹するわけにはいかないわけですよ。ホズミ君の方が頭おかしいから。で、
いやいや。
だから、もうさ、要はさ、いじられたい人っているっていうのは、俺のことも含めてでさ、やっぱ、いじるといじられるだって、いじられる方の方がだって得なんだもん、絶対。
まあ、それはそうですよね。
いじる側が得することないから、本当俺、カンさんいじりたくないし、むしろカンさんにいじってほしいんだけど、カンさんに俺をいじることはできないから。
いや、でも、それは俺も、中田さんのこといじるのは難しいです。だって、年上だし、だって俺より だいぶ先に活動してられてるし、大先輩だし。
ガイガン山崎さんは俺より年下だよ。
でも、ガイガンさんはだって、中田さんよりだってデビュー早いでしょ、だって。
いや、俺のはデビュー全然早いよ。
え、そうですか？
あの、だから、第1回目の未確認社会性物体でもその話になったんだけど、ガイガンさんとかは、からすると、中澤さんはちょっと早くデビュー先にしてて、でも、まあ、ガイガンさん正直に言ってたけど、最初の頃は、やっぱ中澤さんの方が世に出るの早かったから、すごいなんか嫉妬してたって言ってたよ。
あ、そうなんですか？あ、全然そのあたりのなんかデビュー云々は分かんなかったけども。
全然俺のが早いんですよ、ガイガンさん。
なるほど。
でも、あの、いじってくれて、だから、要はね、やっぱ、でも、これもね、難しいところで、やっぱり、俺が、まあ、やっぱ、いじられてることを嬉しい人がいるとは思えない人っていうのは残念ながらいる、残念ながらいるんですよ、うん、ね。で、そう、それは、でも、それに関して言うともう長い人生で築き上げた価値観だから、もうどうしようもないと俺は思ってて、だから、この際事実として知っといてほしいな。世の中にはいじられること、いじりってのがいいもんか悪いことか置いといても、いじられることが楽しみだし、夢だっていう人がいるっていう事実は、これはもう存在してるっていうことなんですね。
うん。うん、まあ、ね、でもそれ、まあでもそれはそうだと思うんですよ。でも、それが例えば、間違えちゃう人ってやっぱりいるわけじゃないですか、やっぱ
そう、だから、
それはだから勘違いしちゃうとっていうか、だからそれはだからその芸人の優位性みたいな話に聞こえちゃう人もいるから、すごいややこしいんです
よ、まあね。俺さ、難しいなと思ったのは、ある程度は言いたいことわかるんだけど、松本さんのもっとお笑い勉強してほしいってコメントは、
あれはね、そう。
あれは結構ね、松本さんももういいやと思って言ってるのかもしれないけど、あの発言しちゃうとやっぱり、波紋読んでたのは当然だと俺は正直。
何様のつもりだっていう批判はどうしても来ると思うんですよ。それは当然。うん。まあ何様と言っても、まあそれ松本さんぐらい売れちゃえば関係ないかもしれないけど、世の中的にはそんなに関係がないからっていうことなんと。
でも結構ね、俺実は喫音協会の会長さんの YouTube の動画もちゃんと見たんですけど、意外とそこは一見一致してて、
うん。
だからお互いに、まあ、言葉のニュアンスはちょっと違かったけど、お互いの業界のことをちゃんと知ってほしいっていう主張はどっちもしてたんですよ。
うん。
だから、喫音協会の方からしたら、こう、喫音協会の活動のことを知ってほしいと。松本さんにもっていう。
うん。
だから、松本さんとしたらお笑い番組の作り方を知ってほしいっていう。だから、平和的にやり取りできれば、まあ、それ以上に、それが一番いいね。
まあ、っていうか、それが本当にだから、お互い知ることができたら、これってものすごく素晴らしいことだと僕は思うんですよ。
ただ、結果的に言うと、多分ね、悲観的なこと言うけど、お互いの現場来ても、完全に分かれることは不可能だと思うんです、ここは。まあ、
不可能だとは思うんだけど。
ただ、例えば、まあ、穂積君と俺でもいいんだけど、まあ、ぶっちゃけと、多分ね、俺と穂積君は、出会い方が違ければ、本気で殴り合ってた可能性もあると思うんですよ。まあ、一応、納得いかない部分はあるけど、まあ、これはこれでしょうがない。こういう考え方も人もいるんだなっていうのを、受け入れれる関係性を、お互い多分見つけたんですよね、妥協点をね。
うん。
で、この、やっぱり妥協点を見つけるっていうのは、やっぱり結構長い時間をかけたりとか、まあその時のタイミングとかいろんなものが重なって見つけれるものだから、まあ、やっぱりなかなかそううまくはいかないとは思う。その妥協点を見つけることができる人たちは、俺は何の世界でも大丈夫だと思うんだけど、今んとこ妥協点見つけようっていう意識を感じないので、お互いから。
お互いをだから知ってほしい、知ってほしいで、なんか一方通行な感じですよね、多分そうなると。
そうね。ただまあ、でも俺、松本さんの気持ちやっぱすごいわかるのは、お笑いやってる人はね、やっぱお笑い頑張ってる人たちの夢を応援したくなるんですよ。
うん、
変な話ね、俺は、別に否定する気は全然ないんだけど、サッカーで優勝したいと頑張ってる人よりも、直木賞を取りたいと思って頑張ってる人の方が、やっぱ応援したいと思っちゃうの。
うん、
それは俺がやっぱり自分の、好きな世界で頑張ってる人の方が応援したくなるじゃん。これ、どんな人間でも普通そうだと思うんです。
まあ、ちょっとやっぱりその、とっかかりというか、がないと、ちょっと、関係性すら難しいというかね。
うん。だからやっぱり、その松本さんぐらいお笑い大好きな人からしたら、お笑い頑張ってる若者の夢が、チャンスの目が潰されそうになってる事態見ちゃったら、あれ、多分、やっぱ俺松本さんって今だいぶ、今のが叩かれてるけどさ、やっぱワイドナショー出てる頃と俺、やっぱだいぶ丸くなってると思うんですよ。昔の松本さん見てる人からしたら。やっぱり、本当は松本さんもっと怒ってると思うんだけど、すごい抑えて喋ってたんだろうなと思ってて、
見
てて。本当は松本さんやっぱり、インタケさんのチャンスが潰されるかもしれないってことに結構 本当は怒ってると思うんです、ないしね。
うん。
でもまあ、そこは大人で、まあ怒っていいことないから、抑えてああいうテンションで喋ってるんだろうなと思うんですけれど、うん、まあ、それでも実は喫音協会の会長さんもそうで、まあ、あの人は他の動画2本ぐらい見た限りだと常に落ち着いたトーンで喋るのが、そういうスタイルなのかもしれないけど、まあ、冷静なトーンで喋っていたんで、うん、まあ、その辺も一緒なのかなと思いましたけど、うん、まあ、ただ、こんなに騒動になったのに、喫音協会の会長の声明のコメ、要は、引用リツイートも含めて、ツイートはすごい反響あったじゃないですか。
うん、ありましたね。
でも、会長の動画の再生数があんまりないんですよ。だから結局、これがネットのさ、嫌なところっていうか、しょうがないところなんだけど、すごい熱くなってるようで、本当にこの問題気にしてる人って少数なんだな、とは。
これはだからちょっと、なんだろう、残酷な言い方かもしれないけど、怒ってる人って当事者じゃやっぱないじゃないですか、やっぱり。当事者だったらまたちょっと話違うのかもしれないけど、何をやってるんだっていうふうに、けしからんぞっていうふうに言いたがってる人が多分怒ってただけだと思うんですよ、それは。
まあ、多いのはそうですね。そう、だから。当事者で怒ってる人もいましたけどね。
そういう人は多分けしからんぞって言って終わりなんですよね、やっぱりそれって。だからそれを言うことが目的なんだから、だって。
まあ結局俺もさ、この問題なんでこんなに気になるかっていうと、インタケさんと友達だから。
それはだから全く知らない人だったら、うん、まあこんなに、ポッドキャストに2時間も喋ることもなかったろうし。
あ、もう2時間も喋って
た。僕らもそんなことを考えることもなかったと思うしっていう
ことです。だってさ、こんなこと初めてですよ。俺の友達結構テレビ出るじゃない言うてもね。
うん。
友達がテレビ出てこんなに問題に、出たことだけで問題になって。その、発言内容とかじゃないからさ。
うん。
出たこと自体がこんな問題になって、ちゃう友達がなっちゃったっていうのはやっぱ俺すごいショックで、本当に最初に騒動になった時はマジでもう30分に1回ぐらいインタレスティングたけしでインタケとかね、あとインタレスティングたけしさんはなんでたけしをひらがなに変えたんだろうとか思いながらね。
え、変えたんですか。
あ、だって今はインタレスティングがカタカナでたけしがひらがなじゃん。
いつの間に。俺知らなかった。
我々
全部カタカナだと思ってた。俺
オールカタカナのだから、インタケってさ、俺から、なんかする、カタカナでインタケだったのにさ、今は、タケの方がひらがななんだよね。
なんかあれですかね、それは、ビートたけしに憧れ、リスペクトで、たけしひらがなにしたのかな。
インタケさんが一時期映画監督目指したのって、絶対たけしさんかぶれですからね。
まあそうですね、たけし映画って言えるからみたいな。
だから、多分ね、でも別にたけしさんは映画撮るときに芸人引退せずに、つかむしろ、たけしさんはお笑いやりながらじゃないと映画撮れねえよって言ったから、たけしさんの教え全然伝わってねえじゃないかって思ったんだけど、映画監督一本に行くんじゃ、たけしさんと方向違うやろ。
ねえ、それはちょっとね、確かに、全然違いますね。しかもね、もうスーパームーン以降通れてないし、
うん、インタレスティングたけしさんの映画、とはまあ確かにでもお笑い以外の話だと一番した話題は下手すりゃたけしさんの話かもしれない。やっぱインタケさんはキッズリターンが一番好きなの、ね。
うん。
俺はやっぱり
そ、ね、あ、そこはわかりやすいですね、なんかね。
そう。やっぱソナチネが一番好きっていう人とキッズリターン一番好きな人で大体わかるってい
うか。うん、それでもうなんか性格診断ができますからね。
あと全然話関係ないけど、俺がさっき言った指定関係っていうのはやっぱ俺認めたくないのはさ、本当に指定だったら俺が好きなもののことを学んでほしいじゃないですか。
まあ、そうですね、それ
は。アイドルとかしょうがないけど、たけし映画ぐらいはカンさん見てればいいのにさ、見たのがさ、菊次郎の夏と監督万歳だけ見てるんですよ。これさ、もう変な話、だったら何も見てない方がいいよね。そうさ。
すごい勘違いされちゃいますからね。
菊次郎の夏と監督万歳だけ見てたら、北の映画っていうのを 100% 誤解してるじゃないですか。
ねえ。
わざとやってんのか、その2本と。1本しか見てなくて、それが監督万歳とかは、俺、ちょっと不幸な事故だなと思うんだけどさ、2本見といてその2本チョイスってさ、もう何北の映画ファンの俺に喧嘩売ってんのかお前ってちょっと思いますよね、そのね。
なんかあれですよね、なんか牛丼屋に入ってサラダと、なんか温泉卵だけ頼んで帰りましたみたいなやつですよね。
だからなんか北の映画の話してるとき、僕、菊次郎の夏と監督万歳見てますけどって、メガネキラーンって光らしながら言ったときにめっちゃ腹立って。それはむしろ何も見てない方がいいわ、だったなと思う。そう、思いましたけど。まあね、そう。ですね。でもやっぱりその、キツリターンの話じゃないけど、やっぱインタケさんのことも言うんですけど、なんかやっぱ俺の中では青春時代って感じですね。
まあ、
もちろん今でも付き合うんだけど、やっぱり上京して、ちょっとしてから仲良くな、特に仲良くなった人っていうイメージなので、 で、さっき、なんだろう、ちょっとさっきの話、だいぶ前で、それ言い忘れた、言い忘れたっていうか、なんかやっぱりね、全然お笑いやってる人じゃなくて、まあ、また俺と穂積君の共通の知り合いの話なんですけど、ある、その、千原誠二さんの、お店に、インタケさんの自主映画撮ってるときに、その、僕と共通の知り合いの人が現場参加してたんですよ。
うん、
で、その、インタケがお世話になってますって誠二さんが、わけのわかんない若造どもに、ちゃんと頭下げてくれたんで。
ね、あのクラスの芸人さんが。うん、
そしたら、その、穂積くんのマブの彼がね、穂積くんのマブ立ちの彼がね、なんか、インタケさんは、インタケさんはもう、インタケさん障害者ですからね、みたいなことを。
聞いてえな、
あいつが。俺それ聞いたとき、ほんと切れて、もうで、聞いたら、なんかそれで笑いを取ろうとしたらしいの、その人は。
いやいやいや、待てっていう。
そう。いや、それ、いや、もうそういうのはめっちゃ腹立つけどね。
いや、だから、なんだろう、インタケさんってやっぱり相当、だからそれは扱いデリケートな人ですよ、やっぱそこは、だから。
うん、でもさ、俺はさっき言ったラフ&ビートで、
うん。
インタケさんと2回キスしてますから。
うん。
キスをしてる中ですから、これもさ、1回さ、ほら、深川亮さんが問題になったけどさ。
あ、はいはいはい。
あれ、俺さ、深川さんの気持ちもちょっと、別に深川さんが正しいっていうわけじゃないんだけど、ちょっとわかるのはさ、まあ、あれ男女だからちょっとまた話別だと俺も確かに思うけど、変な話さ、キスすると最低限の笑いが起きるのよ。
まあそうですね。それはもう上島さんのあの芸でもね。
そう。最初の俺舞台上でキスしたのは早川慎吾さんなんですけど、
うん、
やっぱあの人、たけし軍団の教えがあるから、なんかあった時にね、早川さんから急にキスされたんですよ。もちろん、了承も打ち合わせもないですよ。だから、訴えようと思えば訴えれるんだけど、その時に、まあ、やっぱ笑いも起きて、ああ、そうか、舞台上でキスとかしたら、最悪なんとかちょっと場の空気よくできるんだなって、その時思ってたのよ。で、
うん、
ラフ&ビートなんて当然変な空気に何度もなったから、これはいかんと思って、インタケさんとキスをしたんですよ、2回ぐらい。そう。で、ある時、なんかのイベントの時に俺、イロベくんが変な空気にしたから、耳元でイロベくんに、インタケさんに今キスするんだってやったんだけど、イロベくんはインタケさんキスしてくんなかったんですよ。
あ、だから、なんだろう、そういうのに慣れてない人がやると、本当にダメになっちゃうんですよね。
まあね、
なんだろう、イロベさんって、だからそれこそ、普通の人だから、うん、なんだっけ、何年か前かの、山口敏太郎タートルカンパニーの新年会の時に、
うん、
あるじゃないですか、そのみんな、事務所所属の人がみんな、その壇上に集まって一列になってみたいな、あるじゃないですか。
うん、
ああいうの、なんか、一応、うん、なんだその、儀式じゃないですけど、お約束してあるんですよ、それが。
うん、うん、あるね。
で、その時に、なんか、イロベさんが、なんかその、まあ、その事務所の人なんですけど、マッサージ師の先生いるじゃないですか。
うん、
中国人の。で、あの人になんか一言言ってやるみたいな、なんか、ことをなんか、イロベさんが言ってたんですよ、なんか前にね。な
ん
か、
うん、
で、それでなんか、いや、で、なんか、中田さんがそれで、いけいけ、どんどんってやって、うん、そういう時なんか、イロベさんが、いやいやいやいや、みたいな感じになってるのを、すごい目立つように感じでやるんですよ、その、舞台上で。だからなんか俺、鼻から見てて、なんだこれ。だから、なんか、イロベさんが、その中国人の女性の先生に、なんか、告白しようとしてんのかみたいな。
あ、見えたんですよ。見えるよね、
そういう。だからそういうことにもなりかねるんですよ、下手くそだと。
まあね、いやだから今はイロベ君そういうとこないから別にいいんだけど、昔の思い出話ですけど、なんかね、世の中にはさ、例えばね、なんだろう、書きたいものがあるから本を書く、やりたい表現があるからテレビに出るだと俺は思うんです、順番としては。
うん、
なんかその、とにかく何もやりたいことは別にないんだけど、舞台には立ちたいとか、別になんか喋りたいこと、伝えたいことがあるわけじゃないけど、テレビ出れたら嬉しいって層が世の中にはいるんですよ。
まあ、いますね。
うん、で、まあ、イロベ君は割とそれがあったから、出たいとはすごい言ってきたわけですよ。すごいイベントやるなら僕も出してくださいって言うけど、うん、いざ上がってやりたいことあるかって言ったら別にないから、じゃあ、キスしてよとか僕は思っちゃったんですけど、
うん。うん。でもそれもやっぱり相当上手くないと多分リアクション取れないですからね、はい、やっぱり。
そう、やっぱりその辺はさ、伊藤博樹くんとかも絶対できないことだから、いざという時にキスしてごまかすとかまで。
うん。
そう、あの辺はやっぱりその、まあ、そもそもその、まあ、お笑いにもいろいろ種類あるけど、そういうお笑いは無理っていう人もいるじゃない、実際ね。うん。
そうですね。だ
基本的には自分はやっぱすごいお笑い好きなんだと思うんですよ。
そうですね。ただ、やっぱりできるかできないかまたちょっとそれだし、もちろんだからそのさっき、なんか中澤さんのこと僕はいじれないっていうのも、結局それは僕の運動神経があんまないからなんで、結局それは演者としての。
都市ボーイズと出てるときはすごい突っ込んでくれてやりやすかったんですよ。
でもそこは僕ちょっと運動神経があんま良くないんで。
まあ、しょうがないですけどね、それは、ね。
それはちょっとごめんなさい。だから僕は、あくまでもその、まあ、事件のライターなんで、そこはちょっと勘弁願いたい。
やっぱりそこはな、ね、俺もその、うまく、まあだからそういう意味で言うと今、未確認社会性物体とか、二月に一回やってるのは、その、俺の中のそういう場を作りたいなっていうのと、まあ、誘ってくれたのはガイガンさんの方からだったんだけど、まあ、多分一致したんだろうね、考え。
そうですね。
そういう場を作っていきたいなとは。
そうですね。だ来次回からだから俺がすごい中澤さんガンガンいじるとかは多分ない。それは多分ないと思うんで、
考え的に。ないと思う。まあ、下手にいじられても嫌だしね。
そうそう。だからそこはいじるのにもやっぱりそれはそれなりに、やっぱり技術って必要ですから、それはごめんなさい。多分今の状態で多分、なんと頑張っていきたいと思いますのでっていう。
もうしょうがないですけどね。いや、だからまあね、本当に、まあ、最初から分かってたけど、答えは出ないんだけど。
うん、出ない
です。でも、本当にね、40歳になってから俺救われたっていうか、20代の俺だったら、毎日、長文でこの問題についてツイートしてたかもしれないですね。
うん。
俺が20代の頃でツイッターじゃなかったじゃないですか。
はいはい。まあ、ブログになりますよね、多分。
ブログとかですげえこの問題について、うわーって、ぶちまけてた可能性が、20代だったらあっただろうなと思ったんですけど、今はちょっと、なんかそれが、インタクさんにとっていい結果になるような気もあんましなくて。
だからまあ、そうですね。今だったら、例えば YouTube で毎日動画上げるとかね、それでね。
なんかさ、すごいさ、本当にインタクさんのことしか考えないなら、ぶっちゃけ言うとよ。本当にインタクさん以外はどうでもいいやって思考になるんなら、喫音協会はもう悪だってなっちゃって、インタケさんが正しかった、水曜日のダウンタウンが正しかったってなる方がいいわけですよ。
うん。
でも、俺の本音を言うと、今日のピータン通信の中でも喋ってるけど、喫音協会さんが言ってることにも正しい部分って、まあ、やっぱあるんですよ。まあ、
もちろんだから、その、お互いの立場っていうものが当然あるし、うん、そこで、実直に動いてる方だっていうのはわかるから、それは。
うん、ただ、要はさ、そう思ってんだけど、要は、喫音協会側にも正しいことがあるっていうことをさ、言っちゃうと、インタケさんの邪魔にもなっちゃうなとも、正直思うのから、もう俺はやっぱり、この問題についてあんまり、その表ではっていうのは、なんか、良くないのかなと思っちゃって、基本的にはもう、ただただ、まあ、誰が正しいとかじゃなくて、俺はインタケさんのこと面白いと思ってますと言うだけにとどめとこってやっぱなって
る。そうですね。だから今やっぱり応援するべきなのって、やっぱりまあ、うん、ネタを知ってる僕らが、インタケさんって面白いんだよっていうことぐらいなのかなとも思ったんですよ。
協会が悪いとかいう話をするよりも、インタケさんは面白いんだって言って発信していくことが応援する人には多分、
ちゃんとした芸人さんですよっていうのは、僕も、そこはちょっとツイートしてみたんですけどね。
撮った映画はそんな面白くないですけどね。
ねえ、
うん。だから俺も、インタケさんの喋りでは何度も笑いましたって言ったけど、インタケさんの映画を褒める気は全然起きない。出てるけどさ、俺もさ、スーパームーンさ。だって、でも俺はまだいい方だよ。俺はまだインタケさんの映画の話題に過去何度か出してくる。イロベ君は、イロベーマンを隠してるからね。
ねえ。
主演作、インタレスティングたけし監督、主演、イロベ高明、イロベーマンなのに、イロベ君は、イロベーマン、だってさ、結婚式もさ、
ごめん、この今やっちゃったら誰だか繋がっちゃうじゃないですか。
今の話はみんな忘れてください。
はい、うん、だから、さっきだからそのイロベさんの話したとき危ねえなと思ったんですけどね。うん、まあ、い
いイロベーマンがね、やっぱり世に出した方がいいじゃないですか。ね。ねえ、うん、なんか本当にその、なんかね、ちょっとその辺の、俺は言うてもスーパームーンに自分が出てたことは隠す気ないですから。
うん。
インタケさんにでも主演映画撮ってもらったなんて嬉しいじゃんね。
うん、ねえ。スーパームーンはでもそれ、だから一回その、妖怪博物館があった時に、
うん、
上映会やったんですよ。
はいはい。
妖怪博物館内で、なんか、お客さん入れて、うん、その時に、チャンスさんも来てくれて、トークショー的なことやって。
タイミングで言うとさ、本当にその、 本当は時期的に言うと水曜日のダウンタウンの放送後なんだけど、水曜日のダウンタウンが放送して、ちょっと騒動が大きくなるちょうど間ぐらいの時に俺チャンスさんと番組一緒だったんですよ。
ああ、例の、あの、
TBS の番組で、はい。そう、その時はまさか、だから水曜日のダウンタウンはもう見てて、ちょっとその話とかもちょっとしたんですけど、まさかその数週間後に伊達さんが出たことがあんな風になるとは思いもしなかったんで、なかなかね、難しいですよね、そこはね。
まあ、そうですね。だこれから伊達さんがなんか、まあ、テレビはちょっとまた別にしても、ライブとかなんか、オファーたくさんあるといいですよね、うん、でも。
いつになるかわかんないけど、伊達さんがね、中澤武史のユーマオカルトチャンネルゲストで出るって言ってて。
マジっすか？なんか、
オカルトのチャンネルなんですけどね、うちの YouTube チャンネル。う
ん、なんか、なんか、あれな、ユーマ見たことがあるんですかね？
ユーマ見たことはない。でもまあまあ、別にいいかなと思って、うん。いいですよって言って。なんか、僕、俺のチャンネルでネタをやりたいんだって。
あ、でもそれはいいんじゃないですか、でも。
そう、全然、インタケクイズ
やって。インタケクイズやってもいいんじゃないですか。うん、
そういうね、なんか、まあ、やっぱインタケさんのネタを、
でもさ、ネタ面白いからっていうのは、なんかね。
でも難しいんだけどさ、まあこれはこっちの撮り方の問題なのかもしれないけどさ、インタケクイズってライブで見るとすごい面白いんだけどさ、
ああ、でもそうか。
YouTube の動画で見ると、いまいち伝わんない気がするんだよね。まあ、多分あれは、テレビみたいにちゃんと、そのネタをちゃんと見せるためのカメラワークってきっとあるんだけど、それを我々が、掴めてないからなんだろうね。
フリップネタってあれなんですよ。撮影するとき、反射、光が反射しちゃってよく見えないとか、よく、YouTube 撮影だとあるんで、それ気をつけないといけないですね。
でも、そのそんな撮影技術我々に求められてもないから、なんか結局、俺のチャンネルでの拙いカメラ技術で出ちゃったら、ネタつまんねえじゃんって言われちゃったら、ちょっとどうしようという。
だから、エンタの神様方式で、テロップつけちゃうんじゃないですか、もう下に。
なあ、
インタケさんには悪いけど、うん、なんか、インタケクイズの、なんかその、出たフリップのネタを下に書いちゃうのがいいんじゃないですか。
まあね、それで。まあ、ユーマオカルトチャンネルのスタッフの観光用くんは、エンタの神様大好きくんなんで。
あ、ちょうどよかったじゃないですか。
だからちょっとショック受けてた。いや、お笑い好きな人ってエンタの神様結構厳しい見方してる人多いじゃない。
うん、
で、前に林さんと俺とカンさんで飯食って、たときに、カンさんが、カンさんに好きなお笑い番組とかってあんのって言ったら、エンタの神様とか好きでしたって言ったときに、変な空気になって
。まあまあまあまあまあ、しょうがないですね。
で、一応、で、俺別にエンタの神様好きってことは否定する気ないんだけど、一応カンさんに言うの、いや、まあお笑いファンの間であれ賛否分かれた番組だからね、っていうことはね。まあ、ただ俺の、まあ、物作る人はさ、賛否あること知ってた上で、でも僕は好きですって立場が一番俺いいと思うんですよ。例えば、大怪獣の後始末とかでもいいんですけど、あの映画好きって人は、一応その、結構いろいろ言われてたけど、それでも私は好きですっていう言い方の方がいいじゃないですか、やっ
ぱり。うん。
エンタの神様、クリエイターさんがエンタの神様好きっていう時は、あの番組いろいろお笑いのファンの人は厳しく言う人も多いですし、まあ、批判的意見の、まあ、これとかこれは納得できますけど、でも自分はこういうとこ優れてると思いますって言われたら、こっちとしても、なるほどってならざるを得ないじゃないですか。
うん。
なんか、それは、ありますけどね。
まあ、そうですね。うん、いや、だから、それはもう、インタケさんエンター出たことないですもんね。
荒引き団は出てんだっけ？
荒引き団
は出てる。荒引き団出たんだっけ？ゼニケンは出てる、100%。
あ、そうですよね。
なんか、結局そうなの。出会いの場はロフトプラスなんだけど、俺とインタケさんが、そう思い出した今喋ってて、仲良くなった最初のきっかけ、ゼニケンなんですよ。要は、
ゼニケン
要は、出会った場はロフトプラスなんだけど、ゼニキンに出てた人同士、なんかね、ゼニキンの絆みたいなのがあるんですよ、やっぱり。要は、日野さんもそうなんだけど、日野さんとはゼニキンの現場で会ってるけど、
うん、
中澤日野誠インタレスティングたけしさんっていうのはゼニキンに出た人だから、それで、まず共通の点が一個あったんですよ。で、
なるほど、なるほど。
ゼニキンって、まあ、今でこそ俺はあんま言われないけど、十何年前ぐらいは、ゼニキンがやっぱりちょっと、あれってやっぱりさ、言ってしまえばさ、一人のために VTR15 分ぐらい作ってくれる珍しい番組じゃないですか。
うん。
あれでファンになってくれた人が十何年前は多かったの、まだ。 で、中澤武史のことゼニ金で知りましたって人が多かったので、そういうなんかゼニ金で名前売った人同士のなんか、なんていうものなら、
コミュニケーションみたいなものなんです、
う
ん、
同じ釜の飯食った感があって、それでインタケさんも、あ、インタケさんゼニ金出てた人ですよねって、あ、中澤さんも出てましたよねっていうので、日野さんも含めて盛り上がって仲良くなったんだ。そう。思い出した。そう。ゼニ金が、結構、だからあの、ゼニ金出てたってことは全員貧乏じゃないですか。だからその、うん、まず金がないっていう共通項でも盛り上がるし、あと、つまり、飯屋の時に変な空気感にならないってこと
です。ああ、そうですね、確かに。
その、このくらいの値段のとこ行くとまずいかな、みたいな探り合いもあんま起きずに済むというか。うん。
ですね、ゼニ金、ねえ、もう、俺フルネームを忘れちゃったな、なんだか。
ゼニ型金太郎ね。
あ、そうだそうだ、ゼニ型金太郎だ。もう、やっぱりね、終わってから20年くらい経ってますよね、多分もうね。
これは全然いいことなんだけど、昔俺すごい何かとあるとゼニ金ゼニ金言われたけど、最近全然言われないから、
相当いいことだ。昔の番組だしな。
これはいいことだと思ってる。なんか、ゼニ金って言うても素人バラエティ番組だから、うん、いつまでもゼニ金ゼニ金って言われてたらダメだっていうのは結構昔から俺思ってたから、最近ゼニ金の人とはもう全く言われなくなったから。
うん、まあそれは、
うん。
うん、いいことだと思います、やっぱり。
でもたまに、でもゼニ金で知った人って本当多くて、意外だけど、林さんとか俺のことゼニ金で最初知ったらしいから、
ね。
なんかゼニ金見てすごい人いると思って、それから、チェックしてたから、初恋芸人とかも買ったんですとか。林さんはオカルトやってない俺が詐欺師なんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
緊急検査とか出始めた時に、ゼニ金とかですごい面白かった人がオカルトやるんだって見てたらしいから。
うん。
なんかそういうのはありましたけどね。なんかそこの、なんか今、ゼニ金の話が終わった後、それで思い出したけどさっき、ゼニ金ってもう20年、はい、そんなやってないのか。まあ、何回か特番で復活。
特番で何回か復活してるような気がするけど、でももう10年ぐらいやってないんじゃないですか、それも。
これも難しいけどさ、だから今の時代ってゼニ金って本当難しいと思うのはさ、そもそも貧乏な人をバカにするようなこととかって今絶対炎上するじゃない？
まあ、あれですよね、だからボンビーガールがあったじゃないですか。
でもボンビーガールはもうさ、バカにしてなかったわけですよ、やっぱり。
まあだから夢を応援するっていうような感じになってたから。
ゼニ金も建前上は夢を応援するって言ってたけど、もうツッコミとかで死ねばいいのにとかめちゃくちゃ言ってたじゃない。
うん、そうですね、まあ。
今はもう無理だと思うんです。で、インタケさんの V そんな覚えてないけど、俺も相当めちゃくちゃ言われたけど、インタケさんもかなりきつめのツッコミ入れられてたと思うの、ゼニ金のノリ考えたら。
うん。
日野さんもそうだけどね。でも我々はさ、きつめにいじられたからゼニ金の中で、まあ、ぶっちゃけ言うとゼニ金、自分で言うのもあれだけど、ゼニ金出ても大して印象に残ってない人世の中にいっぱいいるじゃないですか。
うん。
俺とか日野さんとかインタケさん、ゼニ金出たのかなり強烈なインパクトを与えたと思うんです、正直。
うん。
だからその後も結構いろんな人から言われたんだけど、でも、あれもさ、人によっては、例えば特に、まあ、今回の水曜日のダウンタウン騒動を見ると、インタケさんなんて今、ゼニ金出れないでしょ、おそらく。
まあ逆、もう有名になっちゃうと出れないですもんね。でも、末期のゼニ金って、ちょっと、なんだろう、芸人さんとかちょっと出ちゃって、ちょっとバーダウンしたなって感じあります
よね。僕が言いたかったのはすいません。今ぐらいの厳しさで、
ああ、そういうことか。
そう、だから、要はさ、かなり突っ込みがきついわけですよ、ゼニ金とかって。うん、で、本当に死ねばいいのにとか平気で言うようなツッコミだったから、で、今回の水曜日のダウンタウンより変な話、インタケさんに浴びせられてた言葉、多分ゼニ金の方がきつかったと思うの、おそらく。
うん。
よくないけど。で、でも我々はやっぱりかなりそれで、美味しいと思ってたから、
うん。
いじってもらって嬉しいと思ってたから、でもそのいじってもらって嬉しいっていうことも、もう多分その 100% の正義ではない時代、まあ、こういうこと言うとさ、時代とかじゃなくて昔からそうだったんだよっても言われるんだけど、でもな。
そっか、だから中澤さんのいじられたりしたら、そこで、あれか、いい思いすぎたってとこだと思うんだ。
いや、いい思いしすぎ、でもあれ
ってさ、だって上田さんが来たんでしょ、だって。
上田さんなんてぶっちゃけ、
そういじりに関しては、だって、トップクラスの人じゃないですか、うん、今でも。
いや、やっぱりさ、その
後これはいい思いしちゃいますよ、それ。
やっぱりさ、いじられることって、すげえ大事なんだなっていうのを、やっぱすごいあの時実感したのね。
それは上田さんにいじられたらそう、ねえって話じゃないですか。それはもう、
やっぱ上田さん
にいじられ、それ以上の人いないわけなんだから今。
上田さんにいじられてるから、穂積君が相方なのはすごいもう物足りない。
いや、じゃあ、 じゃあ、締めくりに出れるようまで頑張ってください。
いや、本当でも、それは夢ですよ、確かに。上田さんに、要はさ、オカルト番組、今、作家として、今は一応素人出演じゃないのね、テレビ出るとき。
はい。
だから、なんか上田さんと今日、ちょっと嬉しかったのは、それこそまだ素人出演みたいな時に俺、バナナマンさんとずっと一緒にやってたのよ、番組で。野球もね、うん、やってて。で、その時俺、スタジオには行ってないんだけど、VTR で俺が出てる番組でバナナマンさんが司会の番組やった時に、バナナマンさんが、この人知ってるよ、みたいな感じですごいやってくれたのよ。俺、ある種プロになってから、要は素人時代に一緒になったバナナマンさんとプロになってから番組で出た時に、あの人今こうなってるんだ、みたいなリアクションしてくれてて、あれを上田さんとはやっぱやりたいですよね。
なるほど。
本当にプロデビューしたよっていうのを上田さんに報告したいですけどね。
まあ確かにそうか。実は俺多分そう思うと、いじられてないんだなと思います。多分そう思うと俺。
それはね、なんでかっていうと、穂積君はやっぱり、俺からすると長い付き合いだから、いじりポイントわかるんですけど、やっぱり、ここいじっていいですよっていう出し方をしてないからですよね。
あ、だから出るときが、だからその、昔の事件にすげえ詳しい人っていうポジションだから、ぶっちゃけ先生って呼ばれる番組もあったんですよ、だから。
でも先生だっていじりどころ作ろうと思えば作れるんですよ。
まあ確かにね。
それはやっぱ技術で、すごい知識量だけど、いじられるってキャラ立ちは絶対できるはずなんで。
うん、まあ、今のところだからその、情報提供して終わりみたいな感じになっちゃってるから。うん。
そう。でも俺からすると、穂積君とかもいじられた方が絶対美味しくなるタイプだから。
そう。だから、そこまでちょっとまだ僕の中で、なんだろう、その出し方がよく分かってない部分だと思うんですけども。
これ、いや、やっぱりその、だからそういう意味では、でもぶっちゃけ言うとさ、いじりはいじめと違うってすごい断言するのも俺は違うと思ってて、ぶっちゃけやっぱりいじりといじめって同じ成分は含んでるんでね、間違いなくね。
だから、なんだろうな、だから、まあ、やっぱりそのいじめといじりって微妙なところで、やっぱり、なんだろう、俺、その、いじめられっ子って世間的にされてる人が、うん、いじめやめろって言われて、いじめられなくなったら逆に誰からもなんか注目されなくなったっていうのを悲しそうに言ってる人が友人にいて、それがちょっと未だに心残ってるんですよ、なんか。
でもそれ、いじめがどのレベルかにもよりますけど、
ね。あ、だからそういう人にとっては多分いじりだったんだろうなと思っちゃうん
ですよ。例えば、よく言う、いじりだったのね。よく言うのがさ、ドラマとかでもそういうセリフたまに出てくるけどさ、最大のいじめは無視だみたいに言う人いるじゃん。
そう、それね、俺、中田さんの世代ってもう無視、いじめって言われてた世代ですかね。
まあもちろん言われてました。
俺だからね、でも俺なんか子供の頃はそれなかった気もするんだよね。なんか。いや、だからその、無視って言葉がちょっと大きすぎるから、逆にその理論を使って、俺いじめられっ子にされたことあるんですよ。僕いじめっ子にされたことあるんですよ、実は。その無視っていうことで言うと。
無視してたの？ホズミ君は誰か。
あ、違います。だから、あまりにもちょっと喋りをすごい、なんだろう、その、遮って喋る人が周りにいて、ちょっとめんどくさいから、なんか返事しなかったんですよ。そしたら、ホズミは無視したってことになって、謝されたことあるんですよ、僕。逆にそれが、無視っていじめなんだよってすごい言われて、でも僕いじめたわけではなくて、ちょっとめんどくさいから相手しなかっただけなのに、いじめになっちゃったっていうことがあって、僕いじめっ子になっちゃったんですよ、そこで。
まあ、それはいじめだったんだろうね。
だからその当人になってみればいじめだったのかもしれないけど、悪気はなかったんだけど、でも、
まあ、俺
無視がいじめってなっちゃうと、なんか逆にそういった、
いじめの無視って、それは俺からするとスルーぐらいだと思うんですよ。
だからスルーもいじめじゃないですか、でもそれって。
どうなんだ、俺がイメージするいじめの無視って、もう、声かけても返事ずっと、要は一日中誰とも喋れないみたいな、本当に存在自体がなかったことにずっとされてる、その一時的におめえめんどくせえなぐらいだったら、俺はいじめとは、まあ思う人もいるんだろうけどね。
そう、だから、それをされちゃってというか、いや、っていうことは僕も納得してないって言うんですよ、されちゃったっていうことは。なんか、僕としてはすごく納得がいかなかった部分なんですけど、実を言うと。
でもね、
俺でもそれは申し訳なかったのかな、どうなんだろうかなって、今だいぶわかんないんだけど。
ただ、そのさっきのいじりいじめの話で言うと、よく言うさ、映画とかドラマとか漫画でも出てくる、最大のいじめは無視なんだみたいな説結構出てくる。俺はそれすげえ反論というか、無視よりひどいいじめなんていくらでもあると俺は思うから、いやもう殴られる方が嫌だから、俺は無視より。
だから、しかもだってあれじゃないですか、その、なんか、見て見ぬふりもいじめだよっていうのあるじゃないですか。
うん。
でもそれってなんか今あんま言わないのかな、それって。
いや、いじめは結局その助けに入ってない人もいじめっこと
変わらない。でも助けられないものもあるじゃないですか。
まあ正直、いや俺はだからそういう意味で言うと、
うん、でもそれってなんか、ちょっと言葉が大きくなりすぎて、逆に責任転嫁臭く思えちゃうんですよ、すごい。なんかそこが俺はずっと子供の頃から割と違和感があって。
まあでもね、まあ難しいとこですけどね。なんか、まあ、わかりますよ。でも助けに行かない方もいじめの仲間だっていう意見は、俺はまあわかるわかる。だから結局その。
そう、だからその、なんだろう、その、それで言うとさ、ちょっとこいつがスルーされたからって言っていじめっ子ってされちゃったっていう俺のトラウマもあるから、ちょっとそこ怖いんですよね。やっぱりそれ子供の頃結構怖かったことで、
いじめっ子にされちゃうんじゃないかっていうトラウマ、
ね。そう。
俺はなん
かそう。
その話の流れで言うと、やっぱ俺も今はね、立場的に言うともう40歳になっちゃったから、若い人もどんどん絡むことも多くなって、でまあぶっちゃけ言うと僕よりしきれない人もいっぱいいるから、本当は俺は突っ込まれたいんだけど、俺が突っ込んだりいじったりしなきゃいけない役回りになることがどうしてもあるわけですよ。
うん。
でもやっぱり人によってはあれっていじめなんじゃないのって言ってくる人やっぱいるから、
うん、
正直怖いわ。あの、やっぱ叩かれたくないと思って、いじられてる側は叩かれないから、そういう意味でもいじられてる側の方が楽なんですよ。ずるいかもしれないけど、
うん、
でもそういう危険性もあるけど頑張ってるんだっていうのはやっぱり知ってほしいけど、いや、まあ、まあ、でもぶっちゃけどやっぱりいじりといじめって 100% 違うもんって本当思ってなくて、性質的にやっぱり一緒なところもある程度重なってると思うんですよ。だからまあそれはその、結局さ、お笑い番組とか見ててもひどいこといっぱいやってると思うんだけど、それを面白い、で、ってやっぱりさ、なんだろう、ドッキリとかで笑う人間がいること自体がもうおかしいとか言う人も結構いるじゃない。
まあね、ドッキリってまあ、まあやっぱり、まあ、いじめにつながっちゃうというか、それはどうしてもその側面あると思うし、危険性はね。
いじめにつながるっていうか、もうそれがいじめだっていうこと
です。まあ、いじめですよね。まあでも、それ、それこそ中澤さんが菅さんにやって、うん、なんか、あれですもんね。それこそ動画とか回してなかったらいじめですもんね、それ多分。
いや、だから本当にだから、でもこれはさ、本当に、いや、でもさ、人間ってやっぱそんなに綺麗な生き物って俺は本当思ってないからさ。まあ、なんだろう、それで言う。いや、まあ言葉難しい。すごい悩むな。でもさ、まあ、みんなの線引きが、例えば飯塚さんとかだって、人によってはこれ暴力的な笑いじゃないっていうので笑うこともあるわけですよ、当然。あの辺、繊細な人でも。で、これはやっぱりもう無理だと思うんです。人間ってやっぱり、だってまあお笑いじゃなくてもさ、だってアクション映画とかだってさ、まあ人殴ったりするところが快感だからみんな見るわけじゃないですか。そういうのを全部突き詰めていくともう何もできなくなっちゃうってな
る。そうですね。だからほら、この前の大宇宙の王者でそのね、セクハラのやつやったじゃん、シングルトラマンのあれとか。はい、だから僕としてはだからあれって、なんだろう、その、あれをセクハラだと実は思わなかったんです、僕は。でも、まあ、びっくりしたっていうのはそうだったし、こんなシーン出すんだっていう感じで、なんか浮いてないとは思ったけど。で、なんだろうな、で、それがだからその作品の全体のクオリティを落としたとは思わなかったし、逆にその、長澤まさみをいやらしく撮ってるっていうのは、メフィラスの言葉で、ちゃんとそういった下劣なに、地球人がっていう言葉があるから、あれは俺完結したなと思ったんですよ、それで。ちょっと違和感は残る部分はあるけど、そういったテーマがちゃんとあるから、別にこれは俺の中で処理すればいいやと思ったんですよね。でも多分そう思わない人が多分結構いたから問題になっちゃったというか。
まあ、飯塚さんの場合はやっぱいいと思うのは、飯塚さん自体は、まあ俺はそんなことないよって言うんだけど、いや、僕が考えすぎなのかもしれませんけどとか、その自分が正しい、そうっていう感じで攻めてくるタイプの人がないので
。あ、そうですね。考えすぎっていうのを言って
ます。だから話せるんですけれど。いや、シン・ウルトラマンはセクハラ映画だから、けしからんって、わーって飯塚さんがもし言ってきたら、俺もやっぱ、ふざけんなよってだったと思う。
そうですね。
で、その、言い方ですよね、結局はね。で、今回の飯塚さんの件だって、その、抗議みたいな感じじゃなくて、でもこう、もうちょっと違う言い回しで言ってきたら、まだ、戦争みたいにならずに済んだと俺は思うんですけど、
お互いがやっぱ分かってなかったっていうことだと思うんですよね。結局だからその、
うん、
既存協会の言ってることも、まあその立場も分からないし、
うん、
逆にお笑いの方も分からないっていう人が多いから、多分それは平行線になっちゃうと思うんですよ。
やっぱりそのツイッターとか見てると、そもそも本当にこういうものを笑う人たちのことは理解したくないとか言ってる人も結構いるわけですよ。じゃあもう無理じゃないですか。うん、理解したくないって言ってたら終わりじゃないですか。
まあそうですね。そこの時点でもうちょっとそのコミュニケーションはね、捨ててるわけですから。
で、俺やっぱお笑いに限らずだけど、やっぱり人間ってそんなに立派な生き物じゃないし、立派じゃないところを面白いと思っちゃうところが、いや、俺やっぱり未だにさ、いや、わかんないの。この世の中、これは喫煙協会の人がどうこうって話じゃないけど、いろんな人の話聞いてると、じゃあ、そんなに、なんだろう、綺麗なお花畑が、で、みんなが笑ってるようなやつが最高に面白いと思ってるのかな、この人たちだと思っちゃうことがあるわけですよ。
うん。
これからすると。やっぱり、うん、やっぱりエンターテインメントって結局、人間がそんなに綺麗な生き物じゃないから成立してるんだな、と思って、ピータン通信だってそうなわけですよ。ピータン通信は綺麗なトーク番組じゃないですから。
まあね、そうですね。結構もう相当ザラついてますからね。
で、やっぱり、でもさ、例えばなんか、その、滑らない話のスピンオフで許せない話とかあったけどさ、その、不思議なもんでさ、なんか人が怒ってるトークが面白かったりするんです。あれってだって怒ってる話じゃないですか。
うん、
でも、あれは笑いになってるじゃないですか。
うん。
で、なんか許せないことが笑いになるっていうのがやっぱあるんですよね。で、そういうのも。あと、まあ、俺はもうその国の文化とかもあるからそうじゃないんだとか言われるけどさ、その、ウィル・スミスさんがね、アカデミー賞で殴ったじゃないですか、はい、司会者の方を。
すごい綺麗なビンタを、
奥さんのことをいろいろ言われたからっていうね。で、あれで殴ったらどんな状況でも暴力は許されないことだっていう人もいるじゃないですか。
うん。
でもまあこれも、いや、俺もいろんな町山智博さんの解説とかもいろいろ読んで、いや、あれでウィル・スミスさんが叩かれてる背景みたいのも一応説明されてるのも読んだけど、やっぱり腑に落ちないところは正直あって、その、で、もっと言うとさ、まあもちろん、現実と空想を一緒にするなって話なのかもしれないけどさ、それは、なんていうの、人殺しの映画を見てるやつが人殺しになる、たらそれは問題なんだけどさ、なんか奥さんがバカにされてて主人公の人が怒って殴るぐらいのものはさ、これは現実と空想ちょっとごっちゃにしてるというか、そのくらいのものはなんとなく受け入れちゃってるようなエンタメ空気感はあるじゃないですか、少なくとも日本人には。
うん、
だからなんかそれは違うんだって言われちゃうと、え、あなたたちが作ってる映画とかじゃ全否定じゃないですかみたいな気持ちにもなってちゃうのは正直なところありますよ、未だにね。あの辺の、なんですかね、その、なんかやっぱり、うん、難しいですよね、その、なんか。
そうですね、だから、なんか、まあ、やっぱりだからそこって、なんだ、愛嬌じゃねえな、でも愛嬌ってことじゃないのかな、違うと思うけど。なんか、あれとかだから、ウィル・スミスの問題とかまたちょっと別にしても、そのカメラが捉えた殴り合いで言うと、ね、野坂昭之とね、大島渚の殴り合いとかね、あれなんかも今笑って見れるんだけど、
あれもでも今だったらもしかしたら笑いで済まされて
る。あれは笑いで済まさないですよね。
あの時代のやつだからみんな笑いで済ませてる。
まあまあ、しかも殴り合ってる理由が、なんか、スピーチをなんか、抜かされたとか、そういった、ちょっと、あんまり、まあ、正直くだらない理由だったし、
まあね、
しかも、先寄ってるしね。
まあ、そういう意味では、ウィル・スミスさんの件と全然もう違う。
もう全然話が違うけど、まあ、でも、殴り合いって意味では同じだなっていう。
いや、だから、なんかさ、でも、結局人間ってさ、映画とか見てると思うけど、殴り合い好きじゃないですか。
うん。
そう、だから結局、で、やっぱり、ある程度の暴言っていうか、ある程度の毒吐いてるトークは、やっぱ俺は面白いと思っちゃうわけ。それはダメっていう人もいるのかもしれないけど。で、それはもうさ、例えば俺言わないけどさ、そのツイッターとかでもさ、これは誰も傷つけない表現風に装って、みんななんとなく叩かれないようになってるものの中でも、実は嫌いな表現結構あるわけですよ、俺の。
うん、
まあ、例えば、なんとなくさ、なんだろう、 うんこちんちんは誰も傷つけない表現みたいに思ってる人いるじゃないですか。
あ、そうなんですか？
なんかあるでしょ。あれはなんか無邪気な笑いみたいに思ってる空気あるじゃない。
まあまあ、そうなのか、
うん、俺はそう感じるんだけど、
うん、
俺は嫌いだからさ。まあ、ちんちんはともかく、うん、うんこの画像とか、絵とか見せられるのすごい嫌いだからさ。
まあ僕も好きじゃないですね、それはもう。
でもなんかそれはありみたいな雰囲気あるじゃない。
あ、そう？
もうあると思うよ。じゃあ、もっと言うと猫の画像とかね。
ああ、だからこれ可愛いでしょみたいな。
なんかみんなが揉めてる時に今大変なことが起きてるから猫ちゃん見て癒されましょうみたいに猫の写真あげる人いるじゃないですか。
うん。
でもみんながみんな猫好きなわけじゃないから、
ね。まあ、じゃないし、うん、逆に怖いっていう人も当然いますから、猫。
引っかかれたトラウマとかある人もいるかもしれないから、
ね。うん。
そう。だからなんかその、なんかそういう、なんかこれはありって決めつけてるけど、みんながそうじゃないから、それ言い出したら何もできなくなると思う。
あ、まあそうですね。
俺は猫の写真あげてもらって全然いいんだけど、猫の写真とかをあげないでくださいっていう人が出てきちゃってもおかしくないと思うんですよ。
まあ確かにね。あ、でもそれ系だと、正直それってもう、視界に入らなくする以外ないじゃないですか。なんだっけ。
でも、それで言うと、一部の問題に関して言うと、それに対して抗議するって運動もあるわけじゃないですか。でも猫とかうんこは別に抗議はされてないわけじゃない
ですか。うん、だから好きな人がもういるからっていうことですよね、多分そうやって。
でもうんこなんていうのは嫌いな人いっぱいいる
もん。まあ、うん、いるけど、うん。
でもいいことになってるじゃない。
まあそれはね、うん、例えば、あ、でもそれは僕ちょっと近い経験があって、とある僕、だからその、あんまり僕、ツイッターでブロックしないんですけど、うん、こいつブロックしたっていうのが実は一つあって、
うん、
普通のアカウントやってた人だったんですけど、まあリアルでは面識ないんですけど、突然そのアカウントが、なんかホラー映画の切り抜きを始めたんですよ。
うん、
で、僕あんまホラー映画のそのグロいやつが急に目に入ってくるとなんかびっくりしちゃうから、
うん、
それはさすがにブロックしたってことなんですよ。急になんかその、例えば仮名ですけど、山田太郎みたいな名前の人が急になんかホラー切り抜きアカウントみたいに名前変えちゃったから、もうそれはもう即ブロックしましたね。
いやー、まあだからそうなん
だ、ね。だからそういう人は多分考えとしては、こういったなんかその残虐的な話とかがすごい好きなフォロワーが増えたから、うん、なんかそういう風にしてやろうと思ったんだと思うんですけど、うん、急にそれやられても困るじゃんっていう。
まあね、ただ、変な話
だ。ちょっと一言断れよというか、それは。なんか。
俺が思うにはさ、ホラー的な表現はさ、嫌がる人いるっていうのは、好きな人もある程度共通認識として一応あるじゃない？
うん。
で、でも、ホラーとかバイオレンスだけじゃないわけですよ。
うん。
人が不快に感じるものって。で、なんかこれは当然誰も不快に思ってないよねって、例えばお花畑とかね、ああいうものに対して思ってる人いるの、絶対そんなわけは俺ないと思ってるから、うん、そこに対してはやっぱりちょっとその、なんか、特に一般的に、だこれオカルトスピリチュアルの話になるけど、俺すごい嫌いなんだけどさ、綺麗な音楽とか綺麗な言葉を聞かせた後に水の写真を撮ると綺麗な結晶体が映るみたいな、スピリチュアル界隈であるのよ。
そうなんですか？あるんですか？そんなの。
スピリチュアル界隈にはあるの、そういうのが。なんかいい言葉を水に聞かせて、それを後になんかそのミクロの写真撮るとすごい綺麗な結晶が映ってて、で、汚い言葉とかロックの音楽とか聞かせると、濁っちゃうっていうのがあるのよ、スピリチュアルで、
うん。
で、そのロックを汚いものとか、そもそも、言葉に、そう、だから音楽に綺麗汚いなんてないじゃん、俺は思う。
ないですよね。
でもそこになんかそういう偏見というか、なんかあるのよ。綺麗、まあ一般的に綺麗と言われることが多いものを好きな人たちって、そうじゃないものは悪いもので、こっちはいいものって思ってる人が多くて、俺そっちの暴力も結構あると思ってて、で、飯塚さんはまだ、そっちに行かないからいいんだけど、飯塚さんに、自分は正義だみたいなものを植え付けされる、ちょっとそっちに行きかかる怖さを俺は感じる時があるわけ。そっちに行かなければ全然、お花畑好きっていう人を俺は批判する気は一切ないから、でも、お花畑が好きだから、お花畑の隣にそうじゃないものを持ってくるやつは許せんみたいになってくると、ちょっと俺もえってなるというか、うん、
そうっすね。だから僕はだからそういう時やっぱりできる限りなんでこういうことをしたのかなっていうふうに意図を読み取ろうとします。僕でもそういう時なるべく、まあ、なんか怒る前に
まあね。でももう無理なもん無理ですから、ね。
まあ、だからなんでこんなこと、なんでこれを組み合わせたんだろうみたいな。まあ、俺も時々やるんですけど、なんか急にだからその、なんか殺人事件の話をした後、急にプリキュアのなんかツイートしちゃったりみたいなことあるんですけど、まあ、それは、なんか自分の中で中和を図ってたりみたいな。
余計気持ち悪くって感じる人
もいる。気持ち悪いと思うんだけど、でもそれはちょっと組んでほしいみたいな。
いや、でも結局それはね、だから別に俺はどっちも正しいと思うんですよ。ホラー映画、ホラー映像、まあ、著作権的なことは正しくないけど、それは一旦置いといて、うん、ホラー映像を急にいっぱい出す人も、それをブロックする人も、俺はどっちも間違ってないと思ってて、
うん。
で、これはもうしょうがないんですよ。その人の感性だから。
そう、だから、しょうがないと。
で、なんとなくバイオレンスなものの方が叩かれやすいけど、それは全てにおいて俺は一緒だと思ってて、お花畑の写真をいっぱいあげられること嫌いな人も絶対いるはずなんです。
うん。
もっと言うと、わかりやすいので言うと、俺別に家族にトラウマとかないけど、家族はいいものだっていうことで傷つく人もいるじゃない。
あ、はいはいはい。
そうじゃない家族で育ってる方もいるから、親は大事にしなきゃとか、親には感謝しなきゃいけないっていうメッセージって、俺はまあ、親にトラウマないから、確かに親に感謝しなきゃなと思うんだけど、親には感謝を しましょうね。母の愛は、母の愛は絶対みたいな表現が、もう、すごい傷つくちゃう人も世の中にいるわけじゃない?
うん。
世間的にはでもやっぱ母の愛って綺麗なものとして受け取る人が多いと思うんですよ。言葉としてはね。
うん。
つまり綺麗なものが暴力性があるっていうことに気づいてない人たちが世の中に結構いて、俺はそれは結構怖いと思うし、だからまあ話をちょっと戻すと、すべての喫音の人の見方ってのはやっぱ無理なんですよ。
うん。
だからよく言うと、すべての女性の味方とか、すべての子供たちのためにとか言うのは、やっぱ俺は無理だと思うのよ。
うん。
で、やっぱり、で、子供ってのはいいもんなんだって俺も思うんだけど、その言葉で傷つく人もいるんだろうなってね、やっぱ思っとかなきゃいけないというか、なんかそういう、まあでもそれ言ってくと結果的に言うと、もう本当に人は、まあでもこれを答えっていうことも乱暴なのかもしれないけど、結局もう人間はもうみんなそれぞれ趣味思考が違うからしょうがないってことにしか行き着かないんですけどね。
まあなるべくでもそれ以外のことを見つけたいですよね、それはやっぱり僕らは。
本当そうなの。だから俺はよく思うのは、今疑問イコール潰すみたいになるのがすごい嫌で、でも俺何度かそれ経験してるんだけど、俺、まあ確かに俺もその表現いいとは思ってなかったんだけど、ちょっとこれどうなんだろうみたいなツイートしたら、それをもうけしからん、もうこんなことは許せませんよねみたいに引用をリツイートしてきた人がいて、で、それが結構リツイートされてて、うん、そうするとなんか俺もめちゃくちゃそれを潰したいぐらい怒ってる人みたいになっちゃうじゃないですか。
うん。
俺は確かにその表現どうかなとは思ったんだけど、潰してやりたいとは思ってないんですよ、少なくとも。
ただ、周りが意外とそれを大きくしちゃうっていうのはあると思うんですよね。うん、やっぱり今、ツイッターとかでも、ほら、現象とかを、例えばスクショして、ちょっとまとめてっていうような人、割と多いんですよね。で、なんかちょっと炎上案件というか、多分、当人としては多分そんなに思ってないだろうなっていうようなことも、ちょっとなんだろう、下駄吐かせてやらしちゃうというか、うん、もちろん事実には沿ってるんだけど、ちょっと感情とかを、ちょっと下駄吐かしてるなっていう、やっぱりまとめみたいなのも、時々目にするんで、なんかそういうのって、うーんって感じなんですよね、ずっと。
だからなんか
でもそっちの方が多分、訴求力はあるんだろうなっていうのは、わかるんですよ、当然それは。
まあそうなんですけどね。
うん、で、そっちの方が問題にしやすいっていうか、
うん、
そういった意図もわかるんだけど、でも、当人はでもそれ傷ついてないのかなとも思ったりとか。
うん、いや、だから本当になんか疑問を投げかけること自体は大事だと思うんだけど、それを、まあ、なんか、あんまりそこまで争いにならないぐらいで抑える場を作ることが、やっぱり、それ以上の正解を俺はやっぱ思う。
だから、これはだからあれなのかな、なんか、公共にさらすっていうのも、実はあんまり良くないのかもしれないですけどね。本当に、怒ったことがあるんだったら、直接やっぱり、こっそり言えよっていうのはあるじゃないですか。その公共の場じゃなくて、ツイッターって言ってしまうと公共の場だし、いくらでも拡散する要素があるんだから、本当に怒ったことに関しては、 それこそちゃんと正式に抗議文を送ったりとかっていうことが、今、それが一番大事なんじゃないかとも思うんですよね。
でもこれも難しいところで、確かにここで大きい抗議の声が起きたから改善したことっていうのは世の中にはいくつかありますからね。
まあ当然あるんだけど。
この怒ること自体が良くないと俺は言いたい気はなくて、
まあ、だから本当そこはだから、出す側も気をつけなきゃいけないんですよね。
いや、だから特にさ、政治的な話とかはさ、本当にもう、なんか、なんだろう、ちょっとの不信感っていうのが持ってる人もいると思うんですよ。うん、でも、ちょっとの不信感を表明したら、イコールもう 100% その政党の敵になってくださいみたいな賛同がいっぱい来ちゃうじゃないですか。
そうですね。
あれは、ああなっちゃうともうちょっと不満に思ってる人が何も言えなく逆になっちゃうと思うので、このくらい、二重怒りぐらいなんです、私はっていうのを言ってもいい空気感というか、その100怒りの人、100怒りの人もいるけど、二重怒りの人もいるとか、そういうののね、住み分けみたいのがもうちょっとできるようになるといいなってのはすごい思う。
そうですね。でもやっぱり人間ってやっぱり弱いから、例えばなんだろう、なんとか議員辞職しろっていうハッシュタグがあるとするじゃないですか。仮にですよ。本当仮になんですけど。
うん、
で、それでやっぱり、この行動はどうかなってやっぱ思ってても、そういったものがトレンドに入ってたりすると、なんか私もここに、それまで言わなきゃいけないのかなってなっちゃったりっていう、あると思うんです、人間
とは。逆の人もいてさ、俺やっぱハッシュタグで運動するのって難しいなと思うのは、あれね、結局、あれやると、それの反論ハッシュタグが絶対ついて、どっちもトレンド入りしたりするじゃないですか。
あ、そうそうそうそう。う
ん、あれさ、俺本当に戦争にしかなってないなと思って、ハッシュタグでやると、そう。
うん、だからあれをやると、あれですよね、この議論って意味がないもんだなってなっちゃいますもんね、結局。
そうなんですよね、なんかやっぱり、そうね、答えを、俺はでもよく思うのは、最近、大宇宙のお茶とかでもこの話よくしてるんですけど、本当に訴えたいことがあったら、やっぱ140文字でやろうとすると無理が出てくるので、うん、やっぱり、今回のピーターン、要はさ、インタケさんの件とかツイッターではあんまり言いたくなかったのは、自分の中でも答え出てないし、うだうだ言うことに意味がある問題というか、うだうだ言う以外の手がない話だから、これを140文字、もちろんツリー形式にはできるけど、1000字いかない文字数でやろうとしたら、100% 誤解しか生まないと俺は思うので、本当に怒ってることとかだったら言いたいこといっぱいあるから、ツイッターもだから入り口にするのはいいんだけど、これに関する思いはノートにまとめましたとか、動画にまとめたんですっていう、だから本当に、なんか喫音協会の件だと本当に関心ある人は会長の動画全部、15分ぐらいしかないけど、見てると思うんですよ。あんま関心ないから15分見てる人もあんまいないんだろうけど、結局本当に興味ある人、内容だったら、140文字でやろうとする。140文字にするというのは、要は極論に絶対なっちゃうから。だからね、ハッシュタグ論争って結局極論の言い合いにしかなんないから、一番きついんだろうな、とは。
そうですね。
あと、楽だから、ハッシュタグ論争って反論の人も、じゃあ俺もこれの反論版作ろうってすぐできちゃうじゃない？やっぱ結局、そうするとどっちが正しいかあんまり興味ない人からしたら、どっちの意見の人もいて揉めてるようにしか見えなくなっちゃいますよね。
そうですね。だからそこでやっぱり、どちらかというとそれって本気じゃなくて楽しんでるような人もやっぱ多いし、本気でそれでこの議員を下ろせって思ってる人よりも、なんか楽しんじゃってる人の方がやっぱ多いから。
それはそんなこと、そう。でも俺それはあんまりその辺よくわかんないかわかんない。
なんか明らかにこれは乗っかってるだけだな、みたいな人も多いなっていうか。やっぱりそういう人のツイッター見てると、やっぱり、なんかコロコロ変わってんな、みたいな。
でもあれは、その瞬間は少なくとも、その政治家の人を下ろしたいって気持ちはあってて、楽しんでるわけではないと思うけどな。いや、わかんないけど。
どうだろう。それはもう当人の考えだからあれですけど。
楽しん
でる。俺はそういうの多いんじゃないかな。とも正直思ったりとか、僕は今どちらかというとそういう感じに思ってますね、今。
俺は それに対して言うと、そうだねとは言えない感じ。まあでも、良くも悪くも楽な抗議の仕方ができちゃってるんですよ、今の世の中。
そうですね。
で、その昔だったら本当に手書きでね、めっちゃ思いを溜めたりとかね。いろんな人の声を集めるにしても、街頭でいろんな人に名前書いてもらうとか、ね。
そう、署名運動。
署名運動とか。でも今、ハッシュタグで署名集めるのとめちゃくちゃ楽になってるわけですよ。
そうですね。で、それで、ねえ。
まあでも楽なこと、でもさ、穂積くんなんかサブスク肯定派じゃないですか、すごい。要はさ、老害って言われるオタクの人たちはさ、昔のオタクはさ、サブスクもなかったから、もう作品見るためにいろんな上映会とか駆け回って、その濃さみたいなところが、みたいに似たがるじゃないですか。
ああ、はいはい。
で、それで言うと、ハッシュタグで抗議するっていうのはサブスクみたいなもんで、楽にできるっていう
こと。楽にできますね。だから、制度の問題ですよ。例えば、映画館で、例えばその、なんだろう、その、どうしても見れなかったものを見るときって、やっぱり緊張するじゃないですか。
うん、
で、その時にやっぱり、じゃあ、なんだろう、その、寝ないために、事前になんかその、ミンミン打破とか飲んだりとか、あとその、お腹鳴らないように、事前にちょっと食べておくとか。でも、家でサブスクでなんか、同じもの見ても、やっぱり途中で、なんか、トイレ行っちゃったりとか、なんか、携帯いじり出したりみたいな、ことをしだす。じゃ緊張感が違うじゃないですか、
そう。今の若い人はそういうこと言うと、老害と言うんですけれど、でもやっぱりサブスクで見る映画より、そうじゃないものの方が、やっぱ価値があるという。
まあ、
ロートロータクの接点で言うと、やっぱハッシュタグ講義はやっぱサブスクっぽく見えちゃうっていうのがね。
ああ、そうですかね。緊張感の違いだと思うんですけどね、多分僕は。
緊張感ですよ、つまり。
まあまあまあまあ、まあ同じか、
うん。うん、同じことなんですよ。緊張感とか特別感。
うん。
そう。だからやっぱその、まあ楽にできるってよくも、やっぱりね、よくない部分はいっぱいあるわけですよ。いいとこもあるんだけど。
だから緊張感がよくも悪くもない人が多いとは思うんですけどね、そこで言うと。
ただ、難しいのはやっぱああいうの全否定はやっぱりできないと思うのは、やっぱり、うん、その広める力によって変えようとした人たちがいて、それ自体は本気でやってる人もいっぱい俺はいると思うのは、あんま楽しんでやってる人がそんないっぱいいるって、うん、俺はあんま思ってなくて、本当に。やっぱり本気でこれは納得いかないっていう人がいっぱいいるのは事実だと思うんですけど、うん。
まあそうですね。だからもう、まあ、まあ、
もちろんだからそれは。ツイッターで同じものを見てるわけじゃないから、
あれなんで。多分ちょっと多分そこは違うかと思うんだけど。でも逆に中ではそれで自分が批判されてるって思っちゃう人もいるんですよね、中には。いわゆるだからその、これちょっとあんま言葉にしたくないけど、まあこんな深い時間やってるからいいと思うけど、例えばフェミニストとかそういった言葉だと。
聞いてる人は別に何で聞いてるかわかんないですよ。
まあわかんないけど。
生配信じゃないんだから。
うん。フェミとかそういった言葉で、自分が叩いてる側だと錯覚しちゃうというか、その考え方が似てるから自分もそういうふうに叩いてる側になっちゃうんじゃないかみたいなことを錯覚しちゃう人がいるんですよね。ちょっと思考的に近いからと思って。で、そういう人の、例えば、ここ最近そういった人のなんか考え方というか、相談を受けることちょっと多くなっちゃってて、実を言うと。その親しい人が割とそういった感じになってたりとかしてるんで、私はだからそういったいじめに加担してるのかもしれないみたいなことで、ちょっと精神病んじゃってたりとか。
まあ、例えば
そのオタクに叩かれてるのは私だみたいな思って。
シン・ウルトラマの感想でも、はい、だから飯塚さんは違かったんだけど、
うん。
要はさ、あのセクハラ描写がある映画を見て、楽しんでること自体けしからんって言ってる人。まあ実際に言ってないのかもしれないけど、そう受け止める人がいて、いや、この映画楽しんじゃった私たちって悪人なのみたいに受け止め
た、うん。あ、そうそうそうそう。
それでやっぱり、その、距離感というか、溝ができちゃったりするわけで。だから、飯塚さんとかは別に、俺はシン・ウルトラマン、まあ、本編部分を含めて楽しかったわけですよ。基本的にはね。それは、いろいろ不満点がないとは言わないけど。うん、でも、それを飯塚さんが、あの映画楽しむ人間なんていうのはもう時代に全然ついていけてないですよみたいな感じで来たって感じ取っちゃったら俺と五日さんの中もギクシャクしちゃうはずなん
まあそうですね。
でも、そうなってないんだけど、でもそうなっちゃう 空気感がネットはできやすいというか、だから、
そうそうそうそう、
まあ、実際そういう主張してる人もいるんだけど、でも、別にそれを見て楽しんでた人まで否定してるわけではなかった、ないんだけど、それもそう受け取っちゃう人もいるよね。
でも、なんだろう、それがやっぱり意外と多いというか、この前もちょっとネットニュースになってましたけど、やっぱりその自分の意識が高すぎるというか、うん、今の10代って、ものすごくなんかネットを見るのが怖い人が多いというか、それは、なんだろう、すごく上昇志向が高い人が、ね。
それ俺もわかるよ。まあ、これもしかしたらこれ言うとさ、俺の身内で怒る人いるかもしれないけどさ、まあ、ほずみくんも多少思うとかあるかもしれないけど、俺たまに LINE の返事超遅い時とかたまあるんですけど、
あ、はい。
まあ、本当に忙しくて見れてない時もあるんだけど、俺ね、まあ、LINE よりメールのが多いんだけど、怖くてね、メール開けない時間とかあるの。
なんだそれ。
だからその10代の人と俺同じ感覚だと思う。
ああ。
怖いの、ネット見るのは。で、LINE とかもしかしたら来てるかもしんないけど、ちょっと来てるかもしんないから今 LINE 開くのやめとこうと思ってる時俺あるのよ。
あ、なるほど。
だ結構ね、俺は実は40歳だけど一緒。怖いの。ハッシュタグとかも、見るの怖い時あるの。だからトレンド見たくない今っていう時に。
はいはいはい、はい。
なんか怖いんですよ、マジで。ネット。でも、まあ俺はでも SNS よりやっぱりメールだね。メールはね、本当仕事来るから良くないんだけど見ないといけないんだけど、特に、ちょっと、今うまくいってない仕事案件かかってる時ってメール自体を開くのにすごい怖くなっちゃって、いろんなものを見落として、全部の返事が送れる時になりますね。
ああ、でもそれはわかります、でも。でも、なんだろう。なんかそういう、なんか、全部倒してやるモードに無理やりするときあります、俺そういうとき。
いや、もう俺はね、もう、やっぱそれが。
でも全部、ね、全部もう戦闘体制にしとこうみたいな。
俺、テレビの収録中とか電話ほんとかけてほしくないの。
あ、わかります、それは。
収録前に着信あっても、もう収録本番だから今から、かけ直すこともできないとかあるじゃない？てか、ぶっちゃけ休憩中ってそんな長ではできないから。で、なんとなくなんか原稿の直しっぽい人、そういう依頼をしてきそうな人からの着信とかがテレビの収録もあって、向こうはさ、もちろん俺がその日テレビ撮ってるなんて知らないだろうけどさ、もうすごいイライラするの、正直。もう俺これから本番なのに、テレビの本番なのに、あ、この着信あったら俺もう集中できないじゃんみたいな。
ああ。
ありますよ。考えちゃう。
わかります。俺でも、そういう時俺割とね、編集者さんに、今から収録ですって俺、これ見よがしに言います、俺割と。
まあね、でもね。
前日に言っときます。明日ちょっと実は収録があるんで、返事遅れるかもしれませんって、事前に釘刺しておくっていうか。
まあそうね。でもまあ。
そうすると、ほら、ちょっと舐められないというか、なんていうか、あ、忙しいんだな
って。でも、まあ、ぶっちゃけ付き合ってる編集さんなんて一人じゃないからさ。
まあ確かに、ね。
全員にそれ言うわけにもいい。
まあ確かに、俺の場合はあんまり数が多くないから、それができるんだけど。
やっぱりそう、長年なんか本当にその、なんでこの話になったかわからない。
あ、そうか。まあまあまあ、でも、あ、でも、さっきのでもちょっとその10代が今ネット怖いっていうのは、ちょっと違くて、実を言うと、その、今だから周りが、例えばその、同世代の、例えば YouTube とかでも、言ってしまうと芸能人じゃない人が急にその YouTuber でブレイクしたりとか、何もその事務所とか入ってなくて、言ってしまうと何もその、歌のレッスンとか積んでない人が急にその歌ってみたりバズってったりとか、ああいうのを間近で見るのが本当に辛いらしいです
よ。え、でも、それも俺あるよ。
あ、そう？
うん。だから俺10代と一緒だよ。
あ、そうなんですか。だからなんか、そうやってなんかその成功例を見るのが、俺今何やってんだろうとか、私何やってんだろうってなっちゃうらしいんですよね。
いや、俺今日ピーターン通信撮る10分前もそれでしたよ。
え？マジですか？
いや、俺は本当にもう周りがみんな輝いて見えるから、俺ってダメだなっていうのを繰り返しですよ。本当に。
え、じゃあ、アドとかにすごく今嫉妬してんすか、もしかして。
アド。
アドに。
あ、まあ、うん、
あれこそでも多分10代の人みんな、そういったクリエイター志望の人みんななんか嫉妬しちゃうんじゃないかなと思うんですけどね、ああいう風に出ちゃうと。
アドには嫉妬してないけど。
ええ。
でもまあ、やっぱり、しょっちゅうですよ。やっぱり、周りはみんなこんなに輝いてんのに俺は何してんだろうみたいなことの繰り返しで、やっぱそれはその、ツイッター開いててたまに、あ、今俺見ない方がいいなってなるとき、すごい仲いい友達でも今この人のツイッター見ない方がいいなと思うときある。
あ、なんか活躍してるからみたいな。
まあ、活躍の仕方にもよるんだけど。
まあ確かにね。
活躍イコール、今は見ない方がいいってわけじゃないし、あと本当に成功してほしいってみんなに対して思ってるんだけど、なんだろうな、活躍っていうよりも、俺の大好きな人を、俺の大好きな人が、俺じゃない誰かを褒めてるのを見たとき辛い。
あ、はいはいはいはい、はい。
わかる。のがあるのよ。もう本当、こんなこと恥ずかしくて、もう夜中だから言ってるけど、これ聞いてるときみんな何時なんだって話するんだけど。
まあでも3時間ぐらいやってるから、まあこの、最後まで聞いてる人は多分まあ、うん、もうわかると思います、多分。
なんかね、まあ俺のこともよく褒めてくれる人なんだけど、他の人も褒めてると結局、俺だけじゃなかったのか、みたいな。なんか
ね、ああ、はいはいはい。
なんか最近この人、この人のこと褒めてること多いな、みたいな寂しさある。なんか、最近この人はこの人のこと好きになっちゃったのかな、みたいなのは俺はしょっちゅうありますよ。
あ、そうですね、確かに。やっぱり、なんだろう、あ、この人と、僕の共通の知り合いで、なんか、この人と、あ、この人今遊んでるんだ、とか。
あ、そう、それある。なんか、あ、もう名前出さないけど、あ、今この二人一緒に遊ん、なんで俺誘われてないんだろうみたいな。
あ、そうそうそう、そう、それ。
それはもうしょっちゅうですよ。うん。かといって、誘われてもいけない時のが多いんだけど、今俺は。でも、それはそれとして、仮に俺が断ってても傷つく時あるからね。だからまあ、それは、わかりますよ。
そういう時って、中澤さんってあんまりその、今度俺を誘ってくださいよってあんま言えない方ですかね、も
う。恥ずかしいからね。
まあ、恥ずかしいけどね。
今度は僕も誘ってねっていうのは負けみたいな気がしちゃう。
あんまりも悔しくて、一回やったことありますけどね、それ。
ああ、そう。
でもそういう時って呼ばれないんですよね、やっぱり。
まあ、そうね。
あんまりも俺悔しいから、今度は僕を呼んでくださいねって、LINE しちゃったことあって。
ああ、めんどくさいもんね、そんなやつね。
そうそうそう。うん、やっぱそれは、ちょっと俺も間違えたなと思って。
いや、でもまあね、まあ、まあでもそういう意味では変わんないんですよ。10代だろうが、40代。そこはあんまりあれなんだけど。まあでも本当にツイッターとかは難しくて、その、いい面も悪い面もあると思うんだけどさ、その、やっぱね、SNS っていい面も悪い面もあったと思うんだけどさ、やっぱ誰でも気軽に自分の意見を言えるようになったことで世の中良くなったのかっていうと、良くなったとこも絶対あるんだけど、どうも100良くなったとはやっぱ、50、60良くなったとは思えないというか、本当に、うん、まあ俺の感覚で言うと誰でも自分の言いたいことを言えるようになって良かったがやっぱり40ぐらいで、60は良くなかったんじゃないかっていう。ですかね。やっぱりみんなが何でも言える感覚になると、こうなっちゃうのかっていう。それはこのピータン通信みたいなポッドキャストも含めてですけど、誰でもこういうことを喋れるようになったことで良かったと思う部分もあるけど、やっぱ良くない部分もいっぱいあったんだなっていうふうに。
そうですね。やっぱなんだかんだで、でもポッドキャストやってる人って、まあ、みんなラジオファンっていうことは多分共通してると思うんですよ、少なくとも。ラジオ一回も聞いたことがなくてやってる人っていうのは、伊藤博樹さんとか再生福祉院ピリピリ君だけ
ど。でも伊藤博樹君は最近はラジオ聞いてるらしい。
あ、でも昔は聞いてなかったから。
ピリピリ君だけ、うん、あ、まあそうね。クリスタルトークやってる頃は伊藤博樹君マジでラジオ聞いてなかったっす
ね。そうそうそうそう。
最近は伊藤君はおすすめのラジオ番組とか俺に LINE してくるときは。
あ、本当ですか、
ね。この人のラジオ面白いですよ、とか。それが意外と声優さんとかじゃないから、声優さんの時もあるけど、伊藤君はやっぱタクシー運転手だからさ、言うてもラジオ、分かってきました、少し。
まあそうですね。文化放送ばっかり聞いてるわけにはいかないみたいな。
ピリピリ君はマジで聞いてないです
よね。あ、そうそう。だから、ラジオやっぱりみんな聞いてるから、真似っこは一応できるわけなんですよね。
うん。
だからそれなりに多分、聞ける番組が多いっていうのはそれかなと思うんですよね、多分。
うん。まあ、クリスタルトークは聞いてらんなかったですけどね。
だからあれは真似できてないんですよ、結局。そのラジオ番組の真似をできてないから、結局、フォーマットに乗ろうとしている番組は割とね、なんだろ、一応だから、精査せよには、じゃあ、既存の番組の真似っ子だったりするわけじゃないですか。それがないから、クリスタルトークはうまくいってないんですよ。
そうか、なるほどね。いや、まあまあ、クリスタルトークは本当どうでもいいんですけど。
そう、だから、ツイッターも同じで、何から真似から入らないと、実はいけないのかな。
まあでも、それで言うとさ、誰とは言わないんですけど、最近自分が付き合ってる若い、人もね、
うん、
例えばイベントにも出たいし、テレビとかも出演のチャンスもあれば出たいって言うんだけど、
うん、
要はさ、俺とか穂積君ってさ、まあ、お笑いもそうだけど、 まあ、お笑いの人に関わらず文化人でもそうだけど、この人の喋りはすごいと思って、いろいろ知ろうとした人とかいるじゃん。オタクだからさ。
まあ、オタクだから、真似しちゃったりとかなんかやっちゃいますよね。
その人のインタビューとかを見るし、すごい好きなトークだったら、もうこ、あの、もう本当に、あの、何度も巻き戻ししてチェックしたりとかしてたじゃない、うん、でも、その、別に、喋りが、誰の喋りが好きとかないけど、みたいな人は、やっぱり、面白いことしか、基本的には喋んないんですよね。
まあ、そうですね。
うん。だからやっぱり、その、単に自分が出たいだけで何が面白いとかっていうのは、自分の中に例えばね、それが正しいか悪いかは別として、俺の中ではゴジラ VS ビオランテが最高の面白いもののモデルケースとして存在してるわけですよ。で、喋、うん、りとかも一緒で、この人の喋りは100点だっていうのが、ある人のがやっぱりいいと思うんですよね。
うん。
でそれがなくて、でもテレビ出たいとか言ってる人、やっぱりかなりきつい人が多いなっていうか。
うん、まあそうですね。まあ、
全員がそうとは言わないけどね、中には、なんもそういう憧れとかないまますごい面白い人もいるけど、うん。でも、それで言うと、なんかね、結局文章ってバカでも一応書けるじゃない？
うん。
例えば俺の周りって怪獣好きが多いんだけど、明らかに怪獣の造形とかのが好きなはずなのに、目指してるのは脚本とかの人がいるわけよ。
はいはいはい。
おもちゃばっかり買ってて、
うん、
それこそ伊藤和則さんの名前出したときに、伊藤和則さんって何やってた方ですか？えっ？って思うじゃない。怪獣物って脚本書きたいっていうときに、まず真っ先に名前出る人じゃない、うん。で、だから結局、でも怪獣の形とか好きなら造形とかデザイン目指せばいいのに、絵とか造形はできないと思ってるから脚本目指す。
ああはい。ああ、そういうことができないと思ってるってことか。
それってすごい、文章を舐めてますよね。だからその、脚本、怪獣もののストーリーを作るのが好きだからじゃなくて、怪獣の形作るのは自分にはできなさそうだから脚本家目指してるとか、あとマジで、絵は描けない。だから漫画ばっかり読んでるけど、絵は描けないから小説家になりたいんですって俺んとこ来た人とかいるからね。
うん。
いやいや、絵の勉強しろと思って、絵が好きなら。
なりますね。
小説めちゃくちゃ好きだから、まあ、ぶっちゃけ漫画よりやっぱ小説読んでる時間が長いから、
うん、
絵が描けないから小説目指すとか言われると、小説をなめんなよ、みたいな。
うん、
だお笑いとか、好きな芸人さんとか聞いたときにめっちゃ悩んで、なかなか出てこない人が、お笑い、だからさっき言ったね、インタケさんは障害者とか言った人って、好きなお笑い芸人なんて一人もいないし、バラエティも全然見てないくせに、なんか、ちょっと毒舌いじりみたいなことしたら面白くなるかなと思ってみたいなこと言うわけですよ。
うん。
もう、あれは本当腹が立ちました
よね。うん、ねえ。
まあ、ホズミ君のマブダチですけどね。
まあ、大体誰だか分かっちゃうんじゃないかな、もう多分ここまで聞いたら。
あ、これは分かんないです。これは、色ベーマンの件はバレバレになっちゃったけど、こっちは大丈夫。
大丈夫かな、う
ん、誰のこと言ってるか分かんない。
まあ、そうですね。だから、まあ、そういう人って多分、本当はやりたいことが絶対的にあるんだと思うんですよね。その、自分のスキルは置いといて。でも多分、本当にできないと思ってるというか、そこにやっぱりちょっと、恥かきたくないっていう気持ちが強いのか、ちょっとずれたことをやろうとするじゃないですか、やっぱり。うん、あえてというか、
うん、
ストレートに行かないからやっぱおかしくなっちゃったりとか、ってあると思うんですよね、やっぱり。
やっぱね、僕はまあ、基本的にオタク主義な人間なのかもしれないけど、オタクがなんで強いかっていうと、結局俺、そこに関して言って意外とあれで、才能ってもちろんあるんだけど、俺結局努力だと思う部分があって、
うん。
オタクがなんで強いかっていうと、辛いと思わずにも勝手にいつの間にか練習してるんですよ、オタクは。
はいはいはい。
小説オタクは勝手に小説の勉強してるし、怪獣オタク、ユーマオタクは勝手にユーマとか怪獣の勉強してるからその分野で強いわけで、これを一から、勉強としてやってたらとんでもない勉強量なんですよ。
うん。
だからオタクって勝手に勉強してるから俺はその分野で強いと思うから、その本当は絵のが好きなのに小説来るとか、本当は怪獣の造形が好きなのに脚本家目指すとかは、いやいやいやと思うわけですよね、うん。
目的が手段になってるっていうのとちょっと似たような話になってると思うんですけどね、多分それって。
なんかもう、まあそういういろいろ、なんでインタケさんの話からこう、もうお笑いの話ですらないですけど
ね。ないですけどね。
なんか結局インタケさんの回でしたね。本当は最初上島さんの話とかもするのかなと思ってたんですけど、収録も。まあ、今回はもう本当に。
うん。
そういう。ま
あ、こういう回もあってもいいのかなっていう感じで。
なんか、途中から大宇宙の王者やってるつもり、気持ちになっ
ちゃう。意外とそういう話を僕できるというか、なんていうか。
もうね、いつかさんもほずみくんも俺をいじってくれないから、こうなるの。
いやいやいや、
頼むから、俺にツッコミを入れて俺をいじってくれよというさ。
いやいやいや、でも、ねえ。
こうならなれないですからね。
それはだからもうちょっと時間がかかりますね、やるとして。
かかれば俺をいじってくれるんですか、ほずみくんは。
わかんないですね。まあでも、ちょっと練習はしてみますか、じゃあ。
やっぱね、いじられる方が絶対得なんだって。だからやっぱり、
まあ、そのためには僕もだからいじられないといけないなというか、成功体験がないから、いじられの、あんまり。
インタケさんも絶対にいじられる方が得だってのは分かってると思うんですからね、いじる方よりね。
そうですね。だから、あんまり僕、山口敏斗日本大好きでも、そんないじられないしね。
ああ、そうなのか。
まあ、山口敏太郎先生がそんなにいじり得意じゃないじゃないですか。
あ、まあまあそうね。ただの説教になっちゃうからね、あの人ね、いじるんじゃないです
か。そう。だそこはだからちょっと相性の問題というか、そういうのもあるわけだし。
俺聞いてないけどさ、カンさんがゲスト出たでしょ、日本大好きに。
うん、出た。
最初の3分ぐらい聞くのやめたんだけど。もう聞いてらんないと思って聞くのやめちゃったんだけど、あれ収録で使ってるかカットされたのかもしれないけど、現場では結構カンさん説教されたんでしょ、山口さんに。
あれはでもほぼ使ってますよ、でも。
使ってんだ。
なんだろう、具体的なその、お金の話というか、その金額が出てくるお金の話はカットしたけど、それ以外はほぼ使ってます。
ああ、なんか、めちゃくちゃ、もうそう、甘いみたいなことめちゃくちゃ言われました、みたいなこと言ってたから。だからまあ、ね、難しいですよね、あれはね。
まあね、まあでも、カンさんでもちゃんと喋れるようになったな、というか、
いや、今後日本大好きのレギュラーは、俺からカンさんにバトン
って。いや、それはちょっとさすがに。
まあね、いろいろありますけどね、そう。いや、まあでもそうなんですよね、その、山口さんをいじれる人も限られてて、
うん。
まあ俺も多少はいじろうとしてるけど、やっぱ南部さんとか山口さんいじれたじゃないですか。
ね、うん。
で、まあ、山口さんがどう思ってるか分かんないけど、やっぱり、いじられることは得してたことは絶対あったと思うんですね。
そう
ね。俺も一応、ある程度は山口さんいじってるつもりなんですけど。
まあ、でも、ちょっとだけでも最新の、日本大好きの時に、でも、その、菅光洋さんが出た回は、ちょっとだけ僕いじれたんですよ、でも、山口敏太郎のことを。
でも
なんかこれ、なんか最後、なんかずっと菅さんが説教されてて終わってるから、なんか落としどころないかなと思って。
菅さんがずっと説教されてるラジオ聞いててリスナー楽しくないでしょ、
全然。ねえ。でもなんかこれじゃあなんか、で、菅さんもそんなになんかリアクションがあんま、ねえ、激しくないからどうしようかなと思って。で、最後の最後で、あ、山口敏太郎チャックが開いてると思って。で、それで最後に、こんだけ、いろいろ説教してますけど、チャック開いてますから、この人って言って。なんか無理やり落としたっていう。
まあ、それはまあ、綺麗な。なんか、ほんと説教したまま終わるとさ、聞いてて楽しくない？
そう。だそこはだから俺もなんか落としどころちょっと考えたというか、できないなりに。
そう。
チャック開いてますけどね、この人って言って。無理やり終わらしたっていう。
なるほどね。まあまあ、それは正しい終わらせ方。
そう、だからちょっとだけ、だからそこは、まだいじり、僕、なんだろう、レベル1ぐらいだと思います、多分。
まあ、チャック開いてるいじりはね、このスカイプ収録のピーターンズではできないんですからね。
そう、できないからね。
今も俺、上半身裸なんですけど、そこもいじれないですからね。
ねえ。
うん。もう暑すぎて。
初めにやれっていうね。
暑すぎてトークの途中で T シャツ脱いだんだけどさ、そこいじれない、
ね。で、ちなみに今あれですよね。多分頭の上被ってますよね。
いや。
頭の上被って全裸ってことですか、今。
ああ、なるほど。それはいいですね。いいですね。ぶっちゃけ被ってもいない。
僕は今、見聞録で今それが見えるので。
いやいや、まあね、いろいろありましたけれどね。
はい。
バラエティ
番組。なんだったんでしょうね、今日の話。
まあ、後半は、ちょっとインタケさんからも話したかもしれないですけど、まあでも、まあ、バラエティ的なノリが好きな人もいるっていう一例ですよね。
うん。ねえ、まあ、オチがちょっと見当たんないんだけど、まあ、オチがちょっとなくて申し訳ないんですけど、そこは。
で、本当にこの問題は結論も出ないんですけど、まあ、ただ基本的には別に喫音協会さんが悪い、100% 悪いと僕も本当思ってないんだけど、ただまあ、インタケさんが今後もメディアで活躍しやすい世の中になるといいなと思うし、すごいさ、最高のことを言えばさ、話題にしてくれただけでもすごいありがたいけど、あの時のワイドナショーにインタケさんがいたら最高だったよね。
あ、そうですね。
でもあれもやっぱ難しくて、その、まあなんであの場にインタケさんがいなかったのは別にそもそも呼ぶ気がなかったのかもしれないけど、もしあの現場にインタケさんがゲストで来てた時に、インタケさんが喋ったことに対してどう対応するかがすごいやっぱりピリピリしちゃうじゃないですか。
ああ、まあそうですね。突っ込まざるを得なくなっちゃいます
よね。読みにくかったってのは俺あったと思うんですよね。だからあれがインタケさんじゃなかったら、あの、喫音じゃないことで揉めてた人だったら、なんか騒動起きちゃった人だったら、俺、呼んでた可能性もあったんじゃないかなって、やっぱ、その結局その、誰が悪いっていう気はないけど、やっぱり、喫音の人とかを芸人さんでやってる人をメディアで出しにくいっていう雰囲気もしかしてあんのかなっていうのはちょっと実際のところわかんないから、つまり想像で喋っちゃいけないのかもしれないけど、それは、なんかね、まあ、だから、ただまあ一応なんすか、やっぱ喫音で苦しんでる人がいるっていうのはやっぱ受け入れた方が良くて。
もちろん。そのための協会ですから。
で、その、インタケさん以外の喫音の人も世の中にはたくさんいるから、そのインタケさんが良ければいいっていうわけでももちろんなくて。でも、まあその、インタケさんとかインタケさんを見て勇気づけられる喫音の人もいてとか、そういうのも全部含めて、でまあ、そういった状況でどうするのが正解かをみんなで、あの、喧嘩にならずに考えましょうっていうふうに、持っていくしかないと思うんですけどね。本当に、結論としては。なんか、なんか、こんな番組潰してしまえとか、こんな協会はもう悪だから潰せとかみたいになっちゃうと、本当にどうしようもないと思うので。
ねえ。
もちろん、あの、インタケさんに芸人なんてやめろって言ってるやつは実際いたけど、そいつはもう絶対違うと思うし。
そうですね。まあ、できればだからインタケさんのそのね、ネタをなんか見る機会があったら、ちょっと見ていただいてとかね。それを広めることぐらいしかできないんじゃないかなと。
皆さんも結婚式にインタケさんを呼ぶっていうのが
そうです。それが一番いいと思います。なんか、ね、張りの場があったらインタケさんを呼んで、あの、なんかすごい空気になってもちょっと責任は持てないんですけど、
結婚式といえばインタレスティングたけしっていうふうに世の中になればね。
あのね。そうですね。はい。
あの、少なくとも僕はあの、今までの結婚式で一番笑ったんで、あの時は。今まで参加したどの結婚式よりも笑ったんで、あの日はね。それが、僕の願いということで。ということで、ぜひね、結婚の予定がある方は皆さん、インタレスティングたけしさん。
インタレスティングたけしをぜひよろしくお願いしますって
形を呼んであげてください。
はい。じゃあどうもありがとうございました。